こんばんは、来ました。まあ、とある、まあ、流れでですね、まあ、ちょっと彼岸花っちゅうのをやることになりました。ゲームボーイアドバンス版と、プレステ2は知らない、あるのかな？とりあえずゲームボーイアドバンス版がなぜか手元に あったのでですね、ちょっとやってみようかなと。で、ビップライブ出しつつ、ちょっとやってみようかなと思います。んで、ですね、ジータレス読みでですね、163番、彼岸花、ひょっとしてギャポポーって書いてあるんですけど、意味がわかんないですよ。ひょっとしてギャポポーって書いてあっても意味がわかんない。で、164番、最近味がサボり気味なんだが、いつもさんからも何か言ってあげてくださいと。夏バテだから休ませてあげなさい。でね、逆に164番さんに言ってあげるっていうね。夏バテなんだって、あっちんだってラジーも。もう汗かいてんだよ、もう。お腹出しちゃってんだもん。腹冷えるからちょっとね、そっとね、そっと布一枚か何かかけてあげればいい。お腹冷えちゃうから。で、165番、キャポポが始まってしまっただ。この人にキャポポって言ってんな。163番、ギャポポって言ってんだけど。てか、意味がわかんねえ。まあ、やってみりゃわかんのかな。はい、ということで、早速、音ストップで、ビップライブ出しつつですね、やってみようかなと思います。音がでかいです。こんなもんでいいかな。ビップライブと2002年でアテナってとこが作ってるやつ。2002年か、そんなに古くねえかな。そんなに古くないな。彼岸花、これホラー系じゃないの。これでゾンビみたいの出てきてキャポポキャポポ言うんじゃねえの。なぜかあっただと。166番がなぜかあったんですよ。びっくりですね。で、スタートボタンを押したらシナリオか写真館。写真館ってなんだ。まあいいや、シナリオしか選べない。データなし、データなし、データなし、当たり前だ。シナリオの先頭から始めます。てか始めからしかないです。始めからもうスタート。雷がね、何ですかね、ここはどこですか。ボブが描きそうな木がいっぱいありますよ。くくく、爽快爽快。お前たち、私の復讐劇に付き合おうという気だね。まあ見てるがいい。くくく、この赤いのはこの赤いのが何ですか。あたしっつってるんですけどね。あたしっつってる時点で女じゃねえ。雨が降ってますよ。で、とある、まあ、部屋ですね。いつもの悪夢にうなされて目覚めた私はその朝、差出人不明の封書を受け取った。六条優、これ、なんだろうな。六条優さかな、ありさかな、六条ありさ様かな、勇者じゃないもんだね。ありさだよな、多分な。ポストへ直接投げ入れたものらしく、上書きにはワープロ文字で、そのたった6文字しかない。中には乗車券が入っていた。新幹線のぞみ45号。11月30日、9時00分、発、京都行き。これは私の思い出列車だ。2年前のこの日、私はこの列車で彼と京都へ行き、憧れの舞妓さん姿になった。その後で私の一番大切なものを捧げた。京都のホテルで、大好きな人に。それは子供の頃から決めていたことだった。 このチケットの送り主はそのことを知っている誰かなのだろう、誰かなのだろうか。今頃になって一体誰が、なぜ、何のために。選択肢、早速出たよ。選択肢 ABC。 A、 私はあのことを思い出したくない。 B、 私はまた思い出してしまう。 C、 私はなるべく思い出さないようにしている。いきなり？どっちかっていうと、とある二人の会話系でしたと。伝説じゃねえかっていうね。伝説系か、伝説系のゲームか。楽しみだな、それは。どうしようかな。何を選ぶ？あんまりわかんねえぞ。私はあのことを思い出したくない。また思い出してしまう。なるべく思い出さないようにしている。私はなるべく思い出さないようにしている。岸明。早速、男出てきたよ。彼が死んで、死んでんのかよ。ちょうど今日で1年になる。彼のことを思い出すのは辛い。彼はうちの登園で7つも年上の幼馴染だったが、小さい頃から大好きなお兄ちゃんだった。大きくなったら本気でお嫁さんになるつもりでいた。私たちは長い間離れ離れになっていたが、10年ぶりに偶然京都で再会した。アメリカ帰りのアキラはまだ無名のカメラマンだったが、立派な青年に成長していた。私ももう18で、二人は大人の恋をするには十分な年齢だった。私たちは1年ほど付き合った。そして突然彼は死んだ。京都で。突然死じゃねえ。彼の家系はひいおじいちゃまと今年70になるお父様が総理大臣経験者という大層な家柄だったがって、すげえな。総理大臣経験者。彼の死の詳細はなぜか演者にも知らされず、その総理はごく、内輪だけで取り行われた。マスコミ報道も一切なされず、親戚の者さえ呼ばれなかった。総理大臣経験者の息子が死んでんだぞ。バイク事故で遺体の損傷があまりにもひどいからというのがその理由だったが、実は自殺なのではないかという噂が囁かれたものだ。それ以来私を悩まし続けるあの悪夢。私はもうこれ以上毎晩うなされ続けるのは嫌だ。雷雨の彼岸花、飛ぶ彼の首と指、それが脳裏に焼き付いて離れない。何かがいつまでも引っかかっている。このチケットの送り主はそれらの事情を知っているのだろうか。これ主人公かな。事件のことをどこまで知っているのだろうか。私は彼の死の真相を知りたい。何にせよこの新幹線チケットは私を京都へ誘っている。考えた末、私はこの何者かの謎めいた誘いに乗ってみる決心をした。危ねえぞ。ちょっと危険な匂いはするが、まさか命までは取られないだろう。行けばきっと何かがわかる。選択肢 A、 私に何かを教えようとしている。 B、 私はどうしても知りたい。 C、 この送り主は何かを知っている。まあ知ってるだろうな、多分な。この送り主は何かを知ってるとしか思えないわな、どう考えても。てかどれでもいいんだけどな。どれでも別にそんなに外れてない感じがするんだけどな。私に何かを教えようとしているっていうのもでもいいしな。私はどうしても知りたいっていうのでもいいしな。送り主は何かを知ってるでもいいしな。どれでもいいな。よーし、適当。ぐるぐるぐるぐる、ポーンと A になりました。私に何か教えようとしている。のぞみ45号はもうついていた。どの車両かと切符を見ながら歩いていたら、ドン。誰かとぶつかった。お、ごめん。これ女だよな。あ、こちらこそ。学生らしいキビキビ感、キビキビ感。カウボーイハットの似合いそうなかっこよさだ。私たちは軽く会釈をしただけでそれぞれの席へ向かった。ただの2泊3日だというのにちょっと詰め込みすぎのバッグが重い。早いとこ網棚に乗せてしまおうとしたが、重い。お手伝いしましょうかって言った途端、何か妙な 妙な、空気が流れましたよ。わかりますかね、これビップライブで捉えてるかな、捉えたな。バッグと格闘なのかな、これ格闘している私を見かねたのか、後ろから男の人に声をかけられた。
あ、いえ結構です、大丈夫ですから。
振り返るゆとりもなく、なんとかバッグを押し込んだ。のぞみ45号はゆっくりと発車する。
ふ
う、額の汗を拭った途端、
うわ、
前の方で誰かが叫んだ。ハンチングの子がまん丸な目でこっちを見ている。目が合うとペコリと頭を下げた。私もいい子の笑顔を返す。
あの、僕ご一緒していいですか。
行った時にはもう荷物を抱えて孤立のように前まで来ている。自分のことを僕なんていうお茶目さんだ。
お茶目さん、お茶目さん言わない。
お弁当一人より大勢の方が楽しいから、キャハ。
ガタゴトと椅子を回して4人掛けボックスにすると、ポンと座って駅弁2つにお茶2つ並べたと思ったら、またすぐ立ち上がって後ろへ向かって、
ねえ来ませんか、ほら旅の恥は道連れって、キャハハ。
自分のシャレに受けまくって後ろのカウボーイ娘へ呼びかけている。こいつ空気読めねえ。なんだこいつ、暴走機関車かこいつは。で、カウボーイ野郎が、
え、あたし？
私は彼女を振り返って、この時やっと気がついた。
まあなんてことだろう、
この大きな車両に乗客は私たちたったの3人だけだなんて
ありえねえぞ。
来た？で、主人公てんてんてんで、カウボーイ野郎がてんてんてんで、ハンチングてんてんてん、てかなんでみんな汗かいてんの、何が起きた。
私たちはしばらく見つめ合った。
ざわざわって。で、主人公、
あは、
あはじゃねえ。で、カウボーイ野郎があはは笑ってるぞ。で、ハンチング野郎がキャハハハ。
よく考えればもっと怖いことだったのに、私たち3人は声を揃えて笑ってしまった。
で、選択肢 A、 わー楽しい旅になりそうな予感、 B、 わーなんだか不気味な旅の前兆。今のからおかしいじゃないの、テンションがなんだか不気味な旅の前兆って。で、C、 わーえらくわざとらしいスタートだな。おかしいだろこの選択肢、えらくわざとらしいスタート、もういいのかよこれ。 C なんてわざとらしいスタートとか言っていいの、これバッドエンドじゃねえの。なんだか不気味な旅の前兆って言い方も、わあなんだか不気味な旅の前兆なんて言わないでしょ。楽しい旅に、じゃあ B、 わあなんだか不気味な旅の前兆、言わねえけど。で、てか名前が出ないからな、こいつ何者か分かんないんだよな。でカウボーイ野郎が、
そうだな、私もお弁当買ってあるから。
あってねえじゃねえかよ会話が。ミスジーンズはそう言うと、ってミスジーンズって名前になりましたよこいつ。駅弁片手にさっさと席を移ってきた。
私の隣へトンとバッグを置くと、よろしく。
で主人公、
え、名刺？なんだかやることが社会人。
で、カウボーイ、
そ、今時私ら印象を売るのが商売だからね。
映画テレビ美術デザイナー志望源徹、顔写真付き名刺にはそうあった。
志望か、うわ源徹。
私はしげしげとその名前を見つめた。実は二十歳の美大生で、2年生の今からもう就職活動中なのだという。
まあ大変なのね、私も二十歳。六条ありさ、
あ、合ってたありさで。
国文科の2年、怠け者だからまだジョブハンティングはしてないけど、最後に私の女子大の名を言ったら、
で、ミスジーンズ、
うひゃやっぱりお嬢様。
トールはおどけてひっくり返り、で、ハンチングが、
社長。
ユニーク娘は飛び上がってなぜか敬礼して、ハンチング、
科、川原夏美、某私立大自然環境学科2年、将来は絵本描く人か、畑を耕す人志望、カミカミ、そろそろ幾分二十歳であります。
ほう
この夏美のおふざけに私たちはお腹をよじり、転げ回って意味もなくヒーヒー笑い合った。こちらね、ツボがおかしい。爆笑しながらみんなで早速の弁当大会となった。私は手作りのサンドイッチ、それへトールの幕の内、夏美の中華弁当と懐石弁当、全部真ん中へずらりと並べてワイワイ食べることにする。もうちょっとしたパーティー気分だ。同じ年生まれ、同じ学年という気やすさから私たちはたちまち打ち解けた。その上3人とも京都2泊3日の一人旅、おまけに予約したホテルまでが偶然同じだと分かって、私たちはますます盛り上がった。ここでおかしいと思う。気がつけばいつの間にやらお互いを呼び捨てて呼び合っている。でまた妙な空気が流れましたね。で主人公、それにしても私たちって。私はトールの名刺をしみじみと眺めた。源トール、それに私たち六条有沙と川原夏美、こんな偶然を一体誰が信じるだろうか。で、ミスジーンズ、え、アリサ何？トールが気にした。私の名刺何か変？変だよね、死亡って書いてあるし。で主人公、うん、違うの、私たちのこの運命的奇跡的な出会いにただただ驚嘆してるだけ。でハンチング、え、奇跡的出会いって。いかにもその手のものが好きらしい夏美が好奇心いっぱいで乗り出してくる。見て、私たちのこの名前よ、いい？源徹、川原夏美、六条有沙。で、ミスジーンズ、うん、だからそれが。トールも早く知りたがっている。ねえトール、歴史上の人物であなたと同じ名前の人がいるのって知ってる？ミスジーンズ、へえ、知らない。誰？源のトール、聞いたことない？ない。誰それ？平安前期の、歌人よ、嵯峨天皇の第8、王子で左大臣まで務めた人。へえ、知らない。トールは目を丸くした。夏美も首を振っている。でも驚きだね、私の名前がそんな人と同じだなんて。トールは外人のように両手を挙げた。でハンチング、アリサ、それで僕やアリサとどうつながるの？もうちょっと落ち着いた方がいいね、こいつね。タミフル。で夏美は焦りまくっている。まあまあ慌てないで夏美、私はおかしくなった。で主人公、選択肢 A、 聞いて、みっちり話すから。みっちり怖いね。で B、 じゃあ簡単に言うわ。 C、 では少しかいつまんで話すわね。長くなるのかな。ジータ、168番、望みは広くていいやね、東北新幹線は狭いと。まあ確かにね、ありますねそれは。で169番、思うにこの人って女性描くの苦手なんだろうなと。かもしんないね。これゲームで出てるの、コラージュの方がまだ金取った方がいいね、確かにね。170番、昨日のコラージュの方が完成度高いぞって書いてあるけど、そうだね、確かにね、あっちの方が完成度高えな。そうだな、おかしいよね、これ。これで金取ってんのかよっていう。まあ、で、別に、ってか、そこまでおかしいとは思わないけど、今のところ。うん。で、行きましょう。どうしよう、この、みっちり話すからっていうのはちょっと怖いんで、じゃあ、かいつまんで話すか。簡単に言うわっていうのもあれなんでね。じゃあ、まあ、簡単に言わないで、もうちょっと、かいつまんで、いいとこだけ。源徹は平安の世に知られた風流人で、鴨川の川原東六条に大邸宅を構え、その庭園へ海に見立てた大きな池を掘って、そこへ毎日本物の海水まで運び入れていたという。でハンチング、うわーアートだねアリサ。これなんだ、ゴーヒかなこれ。まあいいや、テーマパークだよ。でそれが僕やアリサとは。なんでそれがとか言うんだなこいつ。夏美はまだ焦っている。焦るな、 タミフル。もう少しよ夏美、この屋敷は華やかな社交場となって栄えてるんだけど、その地名から川原院とか六条院とか呼ばれるようになるの。やがてはその二つが源の通るの通り名となっていくのよ。
わお、
通るがうなった。これ通るかよ。
ハットトリック、
ハットトリック、ちょっと待て、意味がわかんねえぞ。ハットトリックどこから来た、いつ三点入った。で主人公
でしょ、
でしょじゃねえけど、源の通るイコール源通る、川原院川原夏美、六条院六条ありさね。この私たち三人の出会いってすごいと思わない。
わあわあわあ、
夏美はあたりを走り回った。自重したわ。夏美、
キャパだね。
キャパって何。僕たちトリプルパーフェクトだね。お前ハットトリックって言ったじゃん。
そんな三人が出会うなんて。
あ、そうか、三人ってことでハットトリックか。分かりづらい、高度すぎる。で、続き、源の徹のことは岸徹と酒の魚によく話したものだ。でもこの川原院も源の徹の死後は荒れ果てて、やがては怪異の、住処となる。
え、怪異？
そう、源の徹本人の亡霊が出たり鬼が出たり。
え、鬼？
途端近くへ雷が落ちた。
キャ
ー、トールと夏美は頭を抱えて小さくなったが、
ごめんアリサ、今鬼って言ったので
、アリサ、
ええ、この時代って鬼の記録が結構残されてるのよね。
私はその例を挙げた。例えば平安京 大内浦の中の縁の松原というところは、患者の一人が鬼に捕まって手足を残して食われてしまったり。で、夏美、
ふえー、宴の松原。
主人公、大政館東町東の町の愛丹所というところでは、三等官が首だけ残して食われてしまったり、北山城のあぜ倉では娘が首と着物だけ残して食われちゃったり。
で、うへぇ、
トールは首をすくめた。驚きすぎだろ、これ
スプラッターだ。鬼って首はまずいのかな。
夏美は妙なところに感心している。主人公、
ああ首といえばこんな話もあるわ。
続けんなこいつ。
鬼の話はみんな自死トールから仕入れたものだ。
これは奈良時代に遡るけど、大和の国の長者の娘が婿を取ったの。次の朝両親が見に行くと、そこには娘の首一つ指一本が転がっていただけだったんだって。
よえ
ー、自分で言っておいて、私は自分のその話にハッとなった。なんだこいつら、
同じだ、首一つ指一本。私の心にすっとずっと引っかかっていたのはこれだったのか。
で、ミス・ジーンズ、
アリサはどうしたの。
で主人公、
え、ううん、なんでもない、話はそれだけ。
かいつまんだこれ。私はあの悪夢を反芻する。
そうだ、まさしく今の鬼の話と同じだ。
雷雨の彼岸花、飛ぶ彼の首と指。あの時女が逃げた。あの女は誰だ。でハンチング、
指一本っていうところが怖いよね。それと親が見つけるっていうのも。
夏美が身震いした。あんまりわかんないけど。で、ミス・ジーンズ、
しかしさすが京都だね、千年のこと。源の徹でも鬼でも何でもありだ。
歴史に徹は漢字言っている。ちょっとわかり、ちょっとわかんない、あんまりこれ。で私は、選択肢、女の子の好きなのは恋の話。 B、 もう少し明るい話がいい。 C、 ちょっと話題を変えよう。全部似たようなことですけどね、話題を変えようとしてるんですけどね、ぶっ飛んで別のあれってわけではないですね。
で、ジータレスミ171番、お前はルーかと、ルー語ですよ、ルー語。ハットトリックだとかね、トリプルパーフェクトだって言ってますけど、意味がわかんないですけどね、トリプルパーフェクトで、ね。で、てかね、選択肢やるときに音消えないでほしいんですけどね、音消えましたね、BGM がね。じゃあ、ちょっと話題を変えよう。ちょっとどころじゃないですけど、話題大きく変わりましたよ。主人公、ねえ、二人とも彼氏はいるの？私は思いっきり話題を変えた。思いっきりじゃねえか。で、トール、おっとっと、アリサ、あんまりやぶからぼうじゃないか。何歳こいつ、やぶからぼうとかあんまり言わない。トールはなんだか慌てている。で、ハンチング、そうだよ、そういうのを不意打ちって言うんだよ。夏美も口をとんがらせている。なんでこいつ慌てすぎじゃねえ。二人ともあんまりいい思い出はないらしい。で、主人公、あは、わかったわ。じゃあ公平に一個しましょう。話してみると偶然はまた増えた。彼氏とは三人とも別れていた。その相手とは三人とも京都で出会い、私だけは10年ぶりの再会だったが、その別れもまた京都だった。付き合ったのは1年ぐらい。別れてからもほぼ1年だった。で、夏美、わーわーわー。夏美は再び駆け回った。こいつ犬かよ。夜明けだ、僕らのキャピでミラクルな夜明けだ。夜明け？僕らのキャパで、キャパってキャパシティかな。俺らのキャパシティで、で、キャピがキャピタルで、で、ミラクルで夜明け。もう意味がわかんない。もう何が言いたいのかわかんない、こいつ。っていうか、通訳必要じゃねえかよ、こいつ。かなりテンションが上がっているっていうか、待ってるぞ、こいつ。なんでその後、トールがこの絵になるんだよ。トールがものすげえ焦ってる。で、トール。その時、私は奇妙な気配を感じた気がした。そりゃ奇妙だよ。あいつ乗り移ってんぞ、あいつに。同時にふとトールが黙り込んだ。主人公、どうしたの、トール。一点を見つめて、なんだか怖さをこらえているようにも見える。まあ、一点って多分夏美見てんでしょうけどね。急に黙り込んだりして、どこか悪いの？で、夏美じゃねえ、トール。あは、なんでもない。あはじゃねえ。ちょっと心が京都へ飛んでただけ。その言い方は、すげえな。トールは慌てたように笑ってみせた。ちょっと心が京都に飛んでただけって。あんた。で、ふふ、うまくごまかしたね。誰かが喋ってますよ。で、主人公。え？また気配がしたと思ったら、頭の中で声が聞こえた。急いで見回すが別に何の変化もない。夏美とトールが不思議そうに見ている。アリサ、どうしたの？これではまるであべこべだ。きっと今のは空耳だろう。私はそつなく話を戻す。ならいいけど、トールったらまるでご先祖様にでも会ってた顔だったわよ。お化けにでもというつもりで言った。で、トール。あは、当たりだよ。うちのご先祖様は京都だったみたいだから。こいつはあはって言うんだね、一文字目。私は心から驚いた。まあ、うちもよ、トール。うちのご先祖、元禄の頃までは京都だったって言うから。で、夏美来たよ。夏美今、タミフル打ってますから。ギャッピー！夏美が負けずに飛んだ。飛んだっていうかもうね、アイキャンフライですよね。ねえ、僕もだよ。僕んちも昔は京都だったって。てんてんてん。私たちは三人でしばらく見つめ合った。で、トール。偶然もここまで来るとちょっとね。トールも夏美も青ざめぜ。で、主人公。ねえ、まさか。背筋にゾクッと冷たいものが走る。商売まで同じじゃないでしょうね。で、夏美。で、トール。まさか。二人とも聞く前からもう怖がっている。で、また、どっかから声が、クク。怖いね。で、主人公。え？気のせいか、頭の中で声が言った。何？これは一体何なの？スタンドだな。私はなんとか平静を保って二人には気取られないようにした。じゃあみんなで順番に言うことにしましょう。まず私から言うわ。私はしっかりと気を落ち着けて二人を見た。うちは代々お医者さんで、江戸に出てくるまでは京都六条の町医者だったらしいの。六条っていう名前はその、名残りなんだって。あ、名残だ。その名残なんだって。で、通る。
へえ、アリサってドクター令嬢だったんだ。だから雰囲気あるんだね。
ドクター令嬢っていうの？
ルー語で、次トールは妙に漢字入ってる、漢字言ってる。で、クック、
もっともっと怖くなるよ。
まあ、ただ今度ははっきりと聞こえた。
まあね、次喋るのが、まあてかもしかしたら夏美かもしれないですから、夏美喋ったら怖いですから。で、
主人公、ねえ今何か聞こえた？
私は二人に聞いてみた。
え？
トールと夏美はキョトンとしている。
主人公、ううん、いいの。トールの家は何だったの？
トール、
ああ、うちは武士らしいよ。京都のどっかで代官をやってたみたい。
まあ大官様すごいじゃない。
私は夏美のようにはしゃいでみせた。
でもきっと悪大官だよ。だってさ、ずっと子孫のうちの家系は未だに評判悪な官庁のお役人だらけだもの。
で、主人公、
あはは、
私はわざと明るく笑う。会話が成り立っ、キャッチボール間違ってんじゃないの。
うちの家系は未だに評判悪な官庁のお役人だらけだものに対してアハハって笑っちゃダメなんじゃないの。
私はわざと明るく笑う。で、主人公、それじゃあ夏美のところは？
きっと疲れているのだろう。今の声は多分幻聴の一種だと思う。
で、夏美が、うちは陰郷質屋です。夏美は小さくなっている。
嘘みたいな話だけど、うちのご先祖は四条河原にドクロの看板出してた大きな質屋さんだったんだって。
まあドクロの、
きっと貧乏人の血吸って大きくなった悪者だよ。おかげで子孫も未だに鬼の金融業、うちの父親も評判悪な銀行やってます。
ドクロおかしいねそれは。
で、それで主人公が、やれやれと。私は大げさにため息をつく。
私のことはもう忘れること、あ、声のことはもう忘れることにした。なんか会話があんまりうまくキャッチボールできてない感じ。
で、私たちのご先祖はきっと悪人揃いよね。うちも結構な悪徳医者だったりして。
で、ひどいな、トール、きっと鬼だよ鬼。
トールは面白がっている。で、ハンチングが、因縁だね、鬼大官に鬼医者、鬼の七夜、その三悪人がまたまたたまたまマブダチだったりして。
マブダチ言わねえな。
あ、何かの気配がかすめた気がする。
で、ハンチング、
ギャー、キャハハハハ。
夏美がいきなり変な笑い方をする。
バカ夏美、笑いすぎ。
トールがポカリとひっぱたく。この二人と来たらもうデコボココンビ。
でも夏美のはしゃぎ方はなんとなく無理にはしゃいでいる気がする。
まあね、もう現状見えてますから。
夏美は何かを感じているみたいだ。そういえば今の奇妙な気配で夏美が変に笑い出したのはそれからだ。もしかして夏美には常人には見えないものが見えるのだろうか。
多分。
選択肢 A、 結局は人の心が作り出す恐怖なのだ。B、もちろん私は信じないけれど。C、それらは全て錯覚だと思う。
まあプラズマですよね、とりあえず。
で、ジータレスミ172、なんかこのゲーム全体的に日本語おかしくねと。
日本語おかしいよちょっと。なんかもうよくこれゲーム化したなっていうぐらいすごい、ちゃんとこれなんか直さないのこれ文章っていう。で、173、ギャッピー来たと。ギャッピー来たね、ギャッピー来たねってことはなんとなく分かってきましたね。キャポポも分かりましたね。キャポポこいつ言うでしょ多分。で、174番、これあまりの痛々しさに投げ出したのってレイちゃんカマちゃんだっけと。出た、投げ出した人がいるっていうね。分からないでもないけどね。これ真面目にやるとしたら負けだなこれ。で、ていうかあんまりこの選択肢の入り方もあんまりよく分かんなかったんですけど、結局は人の心が作り出す恐怖なのだ、もちろん私は信じないけれど、それらは全て錯覚だと思う。今の流れがあんまりよく分かんなかった。え？ど
どのな、その、夏美が突然そのあれで笑ったりしたの、で、主人公に何かその声が聞こえるとかそういうのもってこと？わかんねえな。結局は人の心が作り出す恐怖なのだ。ハンチング。キャハ、ねえねえ、僕面白いこと考えちゃった。嫌な気がするな。いいタイミングで夏美が言った。ねえ、みんなで今日言葉喋るってのはどう？なんだそれ。今日に言っては今日に従え。キャハ。夏美は妙にはしゃいでいる。この子はきっと見かけとは違う繊細な神経の持ち主だ。本当か？このはしゃぎぶりには何か訳がありそうな気がする。で、あはは、それ案外面白いかもね。トールはちょっと気取って、シナを作ると、よろしおすな、そんなんお変へってあれ？あたし、いっぺんやってみたかったんだ。で、ハンチング。わ、ね、やっぱり面白いでしょ？やろ、ね、アリサもやろ？アンさん、備えせえたらあかん。トールはますますノリノリで、ゆるゆるいかな、飽きまへんへ。今日女になりきっている。こいつら一瞬で雰囲気を変えられる。で、主人公、よーし、じゃあ私もやるわよ。せやな、ほんならまったり起こしやす。まあ、このくな、まあ、このくらいなら私にもできる。こいつ医者のドクター令嬢でしょ、こいつ。で、ハンチング、へえ、起こしてどちらへ？接近どすか？夏美が即座に切り返して、わっと大笑いになった。それからも私たちはゲラゲラ笑いながら、怪しげな京都弁を使ってばふざけ合った。怪しげな京都弁。列車が名古屋を過ぎた頃になると、その遊びにも飽きて、今度はトールが新アイデアを出した。遊びすぎ、京言葉で。で、トール。なあ、お二人半、これ、ただやってもつまらんどすやろ？この言葉で昔の彼氏の告白し合ういうのはどないですやろか？俺ももう、エセ京都弁ですからね。もうどうしたらいいかわかりませんので、ハンチングが、ひゃー、それよろしおすば。夏美は大喜びだ。で、主人公、もう乗りまくり。やりまひょ、やりまひょ、誰からどす？どなた半からどす？主人公、絶好調。結局、女は聞きたがりなのだ。私たちはじゃんけんで順番を決め、それぞれの元彼の名前と年齢、職業、出身地を言い合うことにした。まず私、彼のことは去年の年齢を言って、死んだことは伏せておいた。結果は次の通りだった。六条ありさの彼、岸明、26歳、無名のカメラマン、東京生まれ。川原夏美の彼、畑谷当時、25歳、小説家志望の東大生、広島生まれ。源徹の彼、ちょっと待って、川原夏美の彼、が小説家志望の東大生、また強引な。源徹の彼、岸川徹、出た、徹、同じ。27歳、CM ディレクター、北海道生まれ。で、トール？私たちはトールの彼のその名前に驚いた。いやー、トールって、アンさんの彼、アンさんと同じな、どしたんか。へー、そうどす。これ続けんのかよ、これ。その偶然が、あてらの知りおうたきっかけどしてな。トールは俳句をやっていて、京都で行われた句会で初めて出会ったらしい。そんなの出てんのこいつ。それがあんた、男前でもうあてはショタボのベタボどしたんどせ。ショタボのベタボ、初対面で惚れてベタボレってことか。で、何を通るその言葉。そのへんてこ言葉に面食らって、私たちは巣に戻ってしまった。で、トール、おほほ。トールはまったりと笑った。いけずやな、わからしまへん。初タボのベタボ、初対面ボレのベタボレの略ですやんか。で、ハンチングが、うわー。私たちは笑い転げた。その時何かが動いた。選択肢 ABCA。 今のは何だろう。 B、 気のせい？でも確かに感じた。 C、 風か。だがどこも、空いていない。 疲れんなこれ。で175番、これさ、さっきからどの選択肢選んでも同じ展開になりそうじゃねえと。なんかそのなんつうのかな、あんまりそのさ、道はずれてないよね、言い方変えてるような感じだけですよねこれね。で176番が、俺ならここで投げると。ここで投げないのが配信のね、配信者ですよこれ。続ける頑張って、ここで投げたら負けだろ。てか A は今のは何だろうっていう風に思ってるでしょ。で B が、気のせいでも確かに感じたと。つまり今のは何だろうってことでしょ。で C が、風か、だがどこも開いてない、今のは何だろうってことでしょ。結局今の何だろうってことなんだよねこいつ思うのはね。じゃあ B にする。気のせいでも確かに感じた。で通る。ねえ通るがそっと私の袖を引いた。あんな人いた？後ろを振り返っている主人公。え？振り返ってみるが、無人の車内が広がるばかりだ。え、どこに？誰もいないじゃない。で、通る。え、アリサ、あれが見えないの？主人公。え、あれって？通る。夏美、ね、見えるよね？あれ見えるよね？夏美は自分の膝小僧に噛みついている。おかしいだろ。自分の膝小僧に噛みついてるぞ、こいつ。車両の後方を睨みつけるようにして。見ない方が。で、主人公、アリサ。何言ってるの、二人とも。私は立ち上がった。あ、アリサ？行っちゃダメ。二人は必死で止める。大丈夫。私これでも居合をやるのよ。お菓子だ、持ってねえじゃん、大事なものが。居合やる際に。怖くはないわ。私は二人を振り切って通路を進んだ。で主人公、ほら見て、誰もいないじゃないの。何が見えたの、二人とも。何のことを言ってたの。トールと夏美は座席の陰からおずおずと立ち上がった。トール、いたよね夏美、今のちゃんと見えたよね。ああ、こんなことはずっと以前にもあったような気が。その先はどうなったのだろう。で主人公、それ一体どこに見えたのよ。私はその既視感を殺した。デジャービュー。で、ハンチング、もう少しアリサの後ろ、そこに白い着物の女が。トールと夏美はおっかなびっくり、そのポジションを教えに来た。おっかなびっくり。トール、ここだよ、この座席に。トールはそのまま固まってしまった。彼岸花だ、それがただ一輪。窓辺を置かれた牛乳瓶へ無造作に投げ込まれている。その色が妙に赤い血の色。ハンチング、こんな花東京駅を出るときはなかったよ。トール、あれから誰も来てないのに。主人公、てんてんてん。私たちはますます怖くなった。ではこの花はどこから来たのか。 ABC 選択肢。 A、 それとも誰かが忘れていったか。え？で B、 誰かがわざわざ置いていったのか。 C、 まさか一人で歩いては来れないだろうけど。なんだこの選択肢は、正解がなさそうな感じがする。誰かが忘れていったかなんていうことはない。誰かがわざわざ置いていったのかがまだまともかな。まさか一人で歩いては来れないだろうけどっていうのも変だな。で、ジータレスミ177。あれ、何か聞こえた。気のせいかな、窓も閉まってるし。どう見ても選択肢じゃなくて普通の文章です。普通の文章。で、とりあえずちょっと B、誰かがわざわざ置いていったのか。うぎゃー。お、何か映ってますよ。お化け。私たちは抱き合った。どうされました。錯覚だった。錯覚すぎだろ。お化けと間違えられて車掌はビビっている。で主人公、アリサ、すみません、ちょっと慌てちゃって。私は急いで謝った。それでこの彼岸花なんですけれど、どなたがここへ。この車掌怖えな、目が水色なんだよな。あれ、車掌は言われてやっと気づいたように。本当だ、じゃあさっきのお客さんかな。主人公、え？私たちは立ちつくんだ。通る、お客さんって白い着物の。
車掌。いや、男の方で、おら、この席で本を読んでいらした。そういえば、さっき確かに検察はあった気もするけれど。ええ、私、切符切らせていただきましたから、名古屋までの。あ、違うわ。これ、車掌だよな。車掌だよな。ええ、私、切符切らせていただきましたから、名古屋までの。名古屋で降りた。どんな人だったんですか、その人は。私はつい彼を思い出してしまっている。岸徹は名古屋に親しい友人がいると言っていた。どうって真面目そうな30前って感じのちょっと2枚目。てんてんてん。しかし、死人バナとはね。車掌は首を振ってつぶやいた。
え？
死人バナ。この花の別名ですよ。この花、死人の霊を187回呼ぶと言われてるんです。中途半端です。車掌は気味の悪いことを言った。こういう花を置かれると困るんです。本当に、やたら呼ぶんですよね、これを。車掌は両手をだらりと垂らしてみせた。私は急に腹が立った。
わかったわ、車掌さん。この花を置いたのはあなたね。
え、とんでもない。私は決して。
だったらそんなヨタ話で客を怖がらせないでください。
ヨタ話。車掌、すいません。花はすぐ片付けさせますから。車掌は慌てて退散した。持ってっちゃえばいいね。で、選択肢。A、
全くなんて車掌だろう。B、花が死人を呼ぶなんて。C、しかし確かに怖い話だ。
分岐しなさそうな選択肢が続くな、あんまりな。全くなんて車掌だろうっていうのは、まあ確かに。で、花が死人を呼ぶなんて、しかし確かに怖い話だと。しかし確かに怖い話だにするか。A は別に選びたくないな。B か C がいいな。しかし確かに怖い話だ。
鬼首花。
気がついたらつぶやいていた。
え？生首花。
言葉が勝手に口から出てくる。で、夏美。
アリサ、ねえ、アリサ。
夏美が小さく悲鳴のように叫んだ。で、トール。
アリサ、ねえ、どうしちゃったの？
トールは私を揺さぶっている。で、アリサ。
え？
私は驚いて二人を見た。
何って、
なんだかトールは怒っている。
あんたいきなり不気味なことを。
アリサ。
ああ、ごめん。
私は笑って言った。
鬼首花、生首花。これは、彼岸花の別名なのよ。へえ、別名。ええ。この花には、いろんなニックネームがあるの。一説によれば、187もあるんだって。うへえ、187も。まず一般的なのが、マンジュシャゲ。マンジュシャゲでしょ？それから、今言った死人花。他には、幽霊花。花し花、こなし花、捨て子花、仏花、墓花。これはみんな、岸徹が教えてくれたことだ。で、夏美が、怖い名前ばっかだね。
そうね。花が花だから。
でもよかった、僕、アリサが彼岸花の毒気でどうかなっちゃったのかと思った。
まずお前が毒されてるの。
で、あは、ごめん。でも、彼岸花って本当に毒花なのよ、毒花なのよね。アルカロイド系のリコリンって猛毒よ。だから、しびれ花、苦花、めくされ花、下曲がり花なんて呼び名まであるくらい。下曲がりなんて呼び名まであるくらい。
彼は何でもよく知っていた。ほら、生首を串刺しにしたようだろ。鬼の首を乗せたようだろ。岸徹はそう言って教えてくれた。そう、嫌だね、その。で、続き、何かが花の前を横切った気がした。
あ、
夏美が真っ青になった。
ねえ、もう戻ろ。早く席へ戻ろ。
一体何を見たのか、私たちの手を強引に引っ張るようにしてズンズンと行く。選択肢。A、
そんなに急がないで、夏美。
B、ちょっと待ってよ、夏美。C、もう少しあの花を見たかったのに。いや、わかんねえよ、この選択肢。なんか無駄に入って、あんまり意味がない感じだな。 あ、岸明か。岸徹って言ってたよね、俺多分ね。178、ありがとうございます。もうね、今、酒飲みながらやってるんですけどね、ぼーっとしてきましたね。そんなに急がないでと、ちょっと待ってよって、同じじゃん別に、言ってることが違うだけ。わかんねえよ。じゃあ C にすっかな。もう少しあの花を見たかったのに。それで終わりかよ。言っただけだった。言っただけだった。結局多分 ABC どれ選んでも言うだけだな、これ。主人公がね。で、後ろばかり気にして歩いていたので、前方に不注意だった。何かにぶつかった。で、キャー！おっと、よく見ればトレンチコートの爽やか青年だ。トレンチコート？ああ、トレンチコート脱いでんのか、これ。あはは、失礼。爽やか青年は爽やかに笑った。なんだそれ。爽やか青年は爽やかに笑った。んだこの文章。で、主人公。あ、ごめんなさい。私たちぼんやりしちゃってて。いやー、こちらこそ。青年はちょっと私を見て。はは、京都へ仲良し三人旅ですか？え、あ、はい。当てられてしまった。わかるだろ、ある程度。まあ、京都かどうかわかんないけどさ。いいなー、どうぞごゆっくり楽しんできてください。青年はあっさりと車両を移っていった。後に清々しい空気が残る。感じのいい人ね。好青年とはああいう男を言うのだろう。で、トール。アリサ、昔の彼とどっち？トールがからかうように覗き込んだ。バカ、その話はなし。あれ、なんで私は慌てているの？心がなんだかときめいている。出た？話を変えて二人に悟られないようにしなくては。もうバレバレですけどね。今のことを一応まとめておくけど、白い着物の女、そんなものはいなかった。いいわね。出た？一応まとめちゃっ。で、続き。ありゃりゃ？トールがずっこけた。私たちの見たものは無視？無論私はニコリともしない。トール、それから夏美も聞いて。今のうちに言っておきますけれど、私はきっぱりと言った。あなた方が今ここで何を見たかは知りませんけど、心霊現象とか超常現象、お化けだとか幽霊、そういうもの私は一切信じませんから。トールが笑った。あはは、アリサ、あんた A 型だね。よくわかんねえ。で、続き。せっかくだけど通る、それもなしよ。血液型なんかで人の性格は決まらないわ。ピシャリと私は跳ねつけた。こういう迷信は大嫌いだ。なんか、本当？で、通る。迷信大嫌いだって言ってるくせになんかちょっとおかしいで。で、続き。オーケー、アリサ。トールはカウボーイのように腕を組んだ。カウボーイのように腕を組んだ。カウボーイのように腕を組んだか。ちょっとご機嫌を損じたらしい。つまりあんた、科学的に証明されるもの以外は何も信じない、科学万能完全至上主義者ってわけだ。言えてない。どこかのなんとか教授ほどじゃないけどね。じゃあアリサ、もしもこの私が今あんたの否定したものをはっきりこの目で見たと言ったら？で、主人公アリサは、ないわ、目の錯覚か気の迷いね。私は権下に言ってのけたから、ことした、言うにした、わかんない。でも正直なところ、もしトールがこれ以上主張してきた時にはちょっと自信ない。私の頭の中では私の理性とは別に死人花は死者と死者の怨念を呼ぶという車掌のあの言葉がいつまでも頭の中でリフレインしている。もしかしたら今もここにはいっぱいいるのではという思いが私を弱気へ誘う。私たちは睨み合った。ああ、トール言わないでよ。これ以上もう何も言わないでよ。本当に見たのね、トール。私は最後の念押しをした。てんてんてん。てんてんてん。トールと私はまっすぐに見合った。夏美が横からハラハラ見ている。わあ、負けそうと思ったとき、トールはかすかに目をそらした。わかんねえ。
なんだろうこれ。ジータレス179、選択肢がセリフってのがおかしいよねと。うん、おかしいっていうか、その別にそれでもいいんだけど、その、なんか、ねえ、選択肢っぽく、なんで入ったのかがあんまりよくわかんなかったですよね、あれね。だって、あれどれ選んでも別に問題なさそうだし。で、180、この時点でこれの作者かなりの年だったらしいよと。はぁ。目録これ。目録でいいんだっけ。まあ、とにかくね、血迷ったっていう。そうか。だからなんか、ああ、かなりの年だったのか。かなりの年で、でもなんかおかしくねえか。かなりの年ってどれぐらいだろう。じゃあ、続き。トールはかすかに目をそらした。さ、錯覚だね。多分あれは窓ガラスの反射が白く見えたんだと思う。よかった、トール負けてんじゃねえか。トールが折れてくれた。いいのそれで。勢いに乗って私は夏美を見た。夏美、あなたは。僕。夏美はドギマギと私を見た。なんだか今になるとみんなで調べても何もなかったし。つまり気のせいだったってことね。私は決めつけた。それでいいのね。はい。押さえつけたぞ。よかった。よかったじゃねえ。私はにっこり笑った。いいのかよ。っていうか、ただ押さえ込んだだけだぞ。いいのかこれ。ちょっとよくわかんないけど。私たちこれで楽しい旅ができるわ。ちょうど車内販売がやってきた。私はよく冷えた缶ビール3本買って、トールと夏美に1本ずつ配った。ん？歳はいいのか。乾杯！冷えたビールの喉越しが美味しい。トールはぐいっと一気に煽った。夏美は舐めるようにちびちびと味わっている。主人公。ところで今の彼だけど、東京駅の時と同じ人よね。私は爽やか青年のことを言った。あ、そうか、爽やか青年とか言い方がちょっと。で、続き。え、東京駅のって誰？ほら、新幹線が発車する前、私が網棚へバッグ乗せるの手間取ってたら、後ろから手伝ってくれようとした人。え？いたでしょ？その人を私の後ろからお手伝いしましょうかって。結構ですって言ったらすぐ行っちゃって、私は直接見てないんだけど、今の人と声が似てたのよ。てんてんてん。トールも夏美も変な顔をしている。あら、どうしたの二人とも。その人を見てなかったの？僕は知らないけど、トールは見たの？いいんや、私も見てないよ。アリサ、トールは私を覗き込んだ。あんたが一人で網棚へバッグ乗っけながら首振って何か独り声と言ってたのは見たけど。え？一体どういうことだろう。トールも夏美もじっと私を見ている。私の頭は混乱しそうに。なんだそうか。あはは、わかったわ。二人で私をからかってるのね。でもダメよ。その手には引っかからないわ。ね、また抑え込む形。もうね。あー、聞こえない聞こえないみたいなもんですよ。で、トールと夏美は諦めたように苦笑した。はあ、やれやれ。この話はもうおしまいだね。いろんな意味で。で、選択肢。A、その言葉がちょっぴり引っかかる。B、二人は納得したんだろうか。多分無理。で、C、それとも私は同情された。同情されたのか。でも、この選択肢は何の意味があるんだ？相変わらず選択肢の意味がまだわからん。どうしようかな。二人は納得したんだろうかにしようかな。その言葉がちょっと引っかかる。おしまいだね、この、これでおしまいだねっていうの。ちょっと引っかかるにしてみるかな。じゃあ引っかかるにしてみる。ふと私は目をやった。あら、ねえ、あそこにあんなものが。
それは誰かの読み差しの新聞だった。通路を挟んだ斜め前の背もたれのネットへ差し込まれている。爽やか青年が置いていったのかしら。そんな時間はなかったよ。もしかして発車前からあったんじゃないの。掃除のおばちゃんが見落としたとか。ああかもね。首という一字が踊っている。その大見出しが気になった。トールが取ってきて新聞を広げた。それは横書きの大見出しだった。首なし死体長野山中で発見。記事にはその発見の様子やら被害者の首なし男の特徴やらが綴られている。ねえ、これとそっくりな事件が去年もあったわよね。うん、あったあった。それはトールも覚えていた。あれはちょうど今頃だったよ。やっぱり長野の山ん中だった。結局あの首なし死体の身元も未解決だよね。やだね、怖いよ。変わった子だ。
変わった子だ。別に普通じゃねえの。怖いんじゃないの。だって首なし死体のね、しかも未解決ですからね。
怖がりながらも夏美は熱心にその記事に目を通して、ねえねえ、これますますそっくりだよ去年のと。死体の格好とか発見の様子まで。丸一年置いてそっくり同じ首なし殺人、随分猟奇的よね。そんな記事読みたくもない。わあ、夏美がまた声を上げた。ねえこれ去年と警察のコメントまで同じ。すごい記憶力。バカ。トールはその新聞をひったくってスコンと夏美を引っ叩いた。アリサ見なよこの日付。12月3日ってことはしあさっての新聞。私は慌てて見直した。まさかね。それは去年の新聞だった。このスカタン。スカタンとかが言わない。トールは夏美の頭をゴリゴリやった。いつの新聞か見てから騒げ。無理だよ、だってこんなに新しいんだもん。確かに夏美の言う通りだ。新聞はたった今買ってきたばかりのように真新しい。これなら誰だって今日の新聞と間違えるだろう。きっと悪質ないたずらの常習犯だよ。トールはその古新聞をタオルのようにねじった。うちの学校にもこういうのがいるんだよ。こないだなんか阪神大震災の新聞を日付だけ今日に直して掲示板に貼り出して喜んでた。許せん。
すごいな。
だったらそんなの早く捨ててきて。なんだかめまいがする。首なし死体はもうたくさんだ。ああアリサ、僕が捨ててくるから。顔が青ざめていたのだと思う。夏美が心配して捨てに行ってくれた。
選択肢 A、 さあもう気分を変えないと。 B、 楽しい旅の始まり。 C、 旅の、成就じゃねえ、成否はそのスケジュールにあり。
もうわかんねえこの選択肢が。
どういうこと。
181番、きっとこの人はイケメンという言葉すら知らないんだろうなと。
知らないよ絶対。爽やか青年、好青年でいいじゃないですかっていうね。で182番、音切り草と作者同じとは思えない。これ音切り草の作者の人これ。
へえ。
ほんと。そうなんだ。音切り草と同じなんだ。で、今度、彼岸花か。音切り草、彼岸花か。へぇ、それは知らなかったな。なるほど。ほんとに。それにしては随分ぶっ飛んじゃってんね、こっちはね。もう、絶好調ですね、こっちはね。で、この選択肢はどうすりゃいいんだ。これさあもう気分を変えないとってことなんですけどね。 B も楽しい旅の始まりって言い聞かせて、で C は旅の成否はそのスケジュールにありと。気分変えてね、今度旅の方にも話を戻そうってことでしょこれ。今のね、そんなその首なしがどうたらこうたらじゃなくてさっていう、じゃあスケジュールにあり。もう京都だわ、ついちゃったよ。もっと楽しい話をしましょう。夏美が戻ってくるのを待って私は京都マップを広げた。どことどこをどう回るか、それをみんなで決めましょう。
いいね、よし、じゃあまず今日からだ。
いつの間にやらもう誰もが勝手に3人旅だと決め込んでいる。
いいのかな。はい、僕行きたいところがあります。夏美が勢いよく手を挙げた。よーし行ってみろ。はい、待ってましたとばかりに夏美はちび鬼マークの手帳を開いた。ちび鬼マーク、題して京都恐怖体験ツアー。なんだそれ、調べてきたの。夏美は元気いっぱいだ。こいつ京都恐怖体験ツアー一人で行こうとしてたってことだよね。これ全部階段の言われや伝説のあるお寺と神社7つそこを回るの。肝試しじゃないんだから。トールはちょっと引いている。夏美、もうちょっと夢のあるところ回ろうよ。ほら私あれやってみたかったんだ、人力車に乗るとか舞妓さんになるとかさ。それは明日でいいでしょ、今日は僕の京都恐怖体験ツアー。夏美は珍しく一歩も引かない。珍しく階段なんてマイナーだって。はは、何もこの京都までやってきてさ。そうね夏美、少しはトールの意見も聞いてあげたら。見かねて私も口添えした。ハンチング、キャーッとこいつ絶対今脳汁出た。夏美は大げさに指さした。キャペだね、怖いんだ。キャペってなんだよ。キャー、トールもアリサも本当は怖いんだ。キャペってなんだよ。キャペってなんだよ。どういう意味だよ、キャペって。怖い、どういうこと？図星みたいなやつ？あ、違う、図星じゃねえな。なんだろうな。あー、くそ、わかんねえ。で、続き。バカ違うんだったら。そうよ、夏美。私はみんなで決めようって言ってるだけよ。来た。キャペペ、ビビってる。二人ともビビってる。おめえの言葉にビビる。ケタケタと夏美は笑った。トールもアリサもお化けが怖いんだ。よして、信じてもいないものを怖がったりはしないわ。私はちょっぴりムッとなった。私ならどこへだって行くわよ。トールさえ良ければね。行きがかり上そう言うしかない。あ、私だって平気だよ。トールも当然突っ張ってくる。やってやろうじゃないの。夏美、その七つの寺早く行ってみな。はい、では発表します。はいよ、おいで。トールが受けて立つ。私もよ、どうぞ。私たちは夏美が読み上げる寺社の名を地図の中から探し出しては赤丸をつけていく。やってみればなんだか楽しい修学旅行気分が盛り上がる。ああ、あったあった。うん、これだ。OK だよ、夏美。夏美が読み上げる。私とトールの指が探す。はい、では次行きます。まあ、また夏美が読み上げる。私とトールの指が探す。はい、あった。待ってよ、それは私。また取られた。よーし、今度は頑張るぞ。うふふ、ご苦労様。せっかくだけどトール、もう七つ目も終わったわ。ありゃりゃ、乾杯。要するに夏美、私たちがこの七つのお化け寺を回ればいいのね。で、いちいちちょこちょこなんか変な空気が流れてるんですよね。で、夏美、はい、京都恐怖名所巡り体験ツアーです。タイトルが長くなっている。じゃあ回る順番を決めましょう。不意に車内が暗くなった。
あれ？
夏美が目を丸くした。窓の外は爽やかな秋晴れだというのにどういうことか。てんてんてん。車内はまだどんよりと暗い。
この選択肢はねえよ。 A あら、 B 変ね、 C なんだろう、知らねえよ。どれ？感覚。これで分岐はねえだろう。大丈夫じゃねえのと思うけど。ドキドキしてきた。で、183番。キャポポに死亡フラグまだ、あと。もうずっと死亡フラグですよ。こいつ絶対一番初めでもう、ね、キャポポ、キャポポ言いながら死にますよね、こいつね。で、死んでるかどうかわかんない。下手したらナタ持って襲ってくるよ、こいつ。この選択肢わかんねえ。あら、変ね。なんだろうって。なんだろう。なんだろうがまだまともかな。まあ、変ね、もう。まともっていうか別に全部、これはルーレットだな。目をつぶってね、ぐーっと下押しといて、パッと離すと。そうすると B でした。変ね。電圧でも下がったのかしら。
私は自分の時計を見た。11時4分で止まっている。あれ、私も。トールは自分の時計を見た。11時4分で止まっていた。ねえ、僕も。夏美も自分の時計を見せた。11時4分で止まっていた。みんな11時4分で止まっていた。今11時4分なんじゃねえので、主人公てんてんてん、ざわざわで、なんともなしで、降りると。あ、降りる、ね、で、主人公、着いたわ京都よ。さっきのことはいいのかな。私はわざと明るく言ってバッグを取って立ち上がった。諸問題は後回しにしよう。さすが。さっきね、押しつぶしましたからね、もうどうでもいいやつって。11時12分京都着。京都というだけでなぜか心がウキウキする。年だな、やっぱり。わーい、京都だ京都だ。夏美はまたテンションを上げた。で、トール、あ、こら待て夏美。トールが負けずに追いかけた。キャー、早くもデコボココンビは 大はしゃきだ。その時私は気配を感じた。 ABCA、 私は誰かに呪われている。呪われている、いきなり。 B、 誰かが私に囁いている。 C、 誰かが私を見ている。これ C じゃないの。気配を感じて呪われてるだったらすごいな。囁いてるっていうのもすごいね。あ、でも囁いてるはありえるのか。で、184番。わかった。こうだ。レベル1。キャッパー。ハットトリックした時の驚き。レベル2。キャッピー。で、レベル3。キャップ。で、レベル4。キャッペ。で、レベル5。キャッポ。で、レベルマックスがキャッポポーと。もうね、どこの人だよ。何族？本当に。ハットトリックしてレベル1なんだ。ハットトリックすごいと思うんだけどな。それレベル1なんだね、こいつ。キャッパーなんだ、こいつ。お前、どこの人、地球人じゃねえだろ、お前。絶対おかしいよ。で、誰かが私を見ている。で、はてな。私は気配を振り返った。気配を振り返った。さっきの席に若い男が座って本を読んでいる。死んだ岸明に似ている気もする。だが細かい地図の見過ぎの疲れ目か、いくら目を凝らしてもその姿がはっきりしない。年だなこいつ。もやのようなものがかかって、それが揺れているようにも見える。で、選択肢。 A、 いや、予想、きっと目の疲れだ。 B、 あんな男いつからいたのだろう。これ岸明にしか見えないんですけど、ね、で、 C、 二人にちょっと聞いてみよう。あんな男いつからいたのだろう。ねえ、トール、あんな人いた？と聞くつもりでもう一度振り返ると、今の人影はもういなくなっている。てんてんてん。トール、え、何アリサ。トールと夏美は戻ってきて、怪訝そうに私を見る。ねえアリサ、どうしたの。あ、そのうちトールはハッとなった。ねえアリサ、もしかしたらあんたも見たんだね。そうだ、見たんだね。夏美も急に活気づいた。ね、アリサもあれを見たんだね。で、主人公、やだ、見ないわよ、何も。私は急いで取り繕った。バレバレ。二人ともこっちのドアから出た方が早いんじゃない？って言おうとしただけ。こっちのドアからって、どういうことだ。で、次。さあ京都だ、私たちはホームへ降りる。ここからはもう琴の匂いだ。ホームには竹ぼうきで吐いているおばあさんがいる。竹ぼうき使ってんの？駅で？で、来たよばあちゃん、すごい、いきなり。あー、お前たち、思想が出てるね。ゾッとするような低い声でつぶやくと、おばあさんは人並みに消えた。言うなよ、そんなのっていうね。で、また雨が降ってますよ。いきなり言いやがって。くほーらやってきたよ。この三人の中に私の父アキラを殺した女がいる。誰だ、さあ誰ですよったら。で、それスルーで、主人公、こっちよ。私は先に立ってタクシー乗り場へ並んだ。京都の寺社を回るなら電車やバスを細かく乗り継いだりするよりもタクシーをチャーターした方が安くつく。これも彼、父アキラから教えてもらったことだ。ちょっと待ってて、話をつけるわ。 行こうとする私を夏美が引き止めた。ねえねえ、次のにしよう。1台目のタクシーを次の人へ譲ると、夏美は999号車と書かれた2台目のタクシーに飛びついて、すげえな、
僕は9がラッキーナンバーなの、今日は絶対にいいことがあるよ。
さらに夏美はそのナンバープレート0099という数字を指さして、キャッキャと助手席へ乗り込んでしまった。トール、
ああ、あったくわがままな坊やだよ。
主人公、叶わないわね夏美には。やむなくトールと私も後ろへ乗り込む。この3人普通にもうね、普通にもう友人関係って感じで、あ、これもう幽霊タクシーだな、これ。タクシーのうんちゃん怖えな。どちらへ？部長面の老運転手が聞く。あ、その前にお金の話を。さあ、ここからが腕の見せ所が。あ、違うわ。これは別に運転手じゃねえや。そりゃそうだな。
あ、その前にお金の話を。
さあ、ここからが腕の見せ所だ。A、B、C、ここで選択肢か。A、1000円もねぎって契約した。B、私は運転手のいいねを500円ねぎって契約した。C、800円ねぎって契約した。うるさい、もうこれ。もう、1000円か500円か800円じゃねえかよ。B の方は運転手のいいねを500円ねぎってんですけど、また、何ですか、これは。で、185番ジータ、プレイヤーに選択肢の違いが理解できないのは致命的だよね。じゃんけんでグーチョキパーどれ出すかっていうのとあんまり変わらないから、選択肢を選ぶ楽しみがないと。これはだって、これグーチョキパーで、まさにあんまり、だってこれで何、やっべえ200円足りねえとかさあんの途中で。あー、ここで1000円ねぎっときゃーなーみたいな、ねえべよ。だってどう考えても医者の娘がいいんだから大丈夫だよ。ねぎんなよ500円とか、ねぎんなよ微妙な、でもねぎれるんだって。やけどタクシーのうんちゃんどこまで行くかわかんないけどさ、でもチャーターするんだから、じゃあ1000円ねぎろ。でその後何も言わねえし、1000円もねぎって契約した選んだと何も言わねえし、もうハンチングの言葉になってるし、京都恐怖名所巡り体験ツアー出発、出発、あーって書いてあるんだけど、ちっちゃい赤様と書いてあるんですけどね、何ですかねこれ。元気いっぱいの夏美の掛け声でタクシーは走り出した。1000円ねぎられてるんですけどね。で、主人公、ねえ夏美、その前に一つだけ近場を回っていかない？私にはちょっと寄っていきたいところがあった。早速ツアーぶっ壊す。夏美、どこ？成城園よ。川原院跡って伝えられてるところなの。で、トール、わあ、私行ってみたい。トールは即座に乗ってきた。トールはもはや自分と同じ名前の源のトールに親近感を抱いているようだ。
行こ行こ夏美、そこ寄ってこ。
僕そこ行きたくない。
そんな夏美。
私は慌てた。
だってそれはシナリオにないことなのだ。
な、夏美、そんなこと言ったら作者の予定が。
だって僕行きたくないんだもん。
なんなのこの流れ。夏美はむくれてしまった。
僕そんな無駄な時間使いたくない。
まだ行ってなかったけど最後に行きたい一番大事なお寺があるんだもん。
そうだったの、分かったわ。
負けてんじゃねえか。私は夏美の気力に飲まれた。
じゃあ運転手さん、成城園の前だけ通って行ってください。
負けないね。私はなるべく低姿勢に出たが、1000円もねぎられた運転手は機嫌が悪い。
お、ここで1000円ねぎられた。これ運転手機嫌が悪いっていうか、なんで1000円ねぎの OK しちゃったんだよ。じゃあ
で、通る、
あは、じゃあ運転手さん、とにかくゴ
ー。通るの掛け声でやっとタクシーは走り出した。老運転手は物も言わない。タクシーはガタゴトと車体を揺らし、怒ったように今日の街を走る。
主人公、夏美、その今言った最後に行きたいお寺ってなんていうところなの？
帰国寺っていうの。
帰国寺かな。
鬼の谷のお寺って書くんだけど。
ふーん、帰国寺、帰国寺ね。
よし、探してやるよ。私たちは地図とガイドブックでその寺を探した。
帰国寺、帰国寺と、夏美ないよそんな寺。
ええ、ないわね。こっちにもどこにもそんなお寺は出ていない。夏美、その名前間違ってない？
うん、間違ってない。
けどガイドブックにもないなんて、ないなんてさ、運転手さん知ってますか？
トールは気軽に声をかけた。
トール、あ、トールじゃねえ、運転手、てんてんてん。そりゃね、1000円値切られてますからね、もうだんまりですよ、ね。で、本当だ、1000円も値切られた運転手は、聞こえないふりをして返事もしない。これは俺、ここで選択肢間違えた。やっちゃった、ここで初めて聞いた。やっちゃった、間違えた。あー、じゃあ500円値切っときゃよかったか。似たようなもんだけどな。
で、トール、ほら夏美、運転手さんが知らないってよ。
トールは勝手、これやべえな、これバッドエンドルートじゃねえか。これ本当はロー運転手喋ってくれんじゃないの。
トールは勝手に決めつけて、お前本当に確かなのか。
で、夏美、
うん、絶対確か。
夏美は自信に満ちている。絶対確かって言ってるけど。で、主人公、
でも夏美、地図も出てないなんて、住所はどこになってるの。
うん、それが。
夏美は途端にあやふやになった。
全然自信がないじゃない。
じゃあ電話番号とか道順とかは。わかんない。
寺の名前以外は夏美は何も知らなかった。どっから自信出てきた。
で、おいおい、
トールが呆れて念を押す。
その名前本当に間違ってないのか。
うん、被告寺。
これでいいの。
あまりの堅くなさにからかいたくなる。
けど同じ被告寺でも、帰国する、その国に帰る寺とか、貴殿の木の国の寺とか、
あはは、そうそう、危ないひどい寺帰国寺だとか、奇妙な刻む寺帰国寺だとか、
もういい、絶対あるんだから。
私たちのおふざけに夏美はとうとう怒ってしまった。タクシーは正常園の前を通る。
あ、ちゃんと通ったね。
ねえ見て、ここが正常園。おーおー、我が源の徹の、水玉石千年の大気を、あー十二人へと遺憾測体が匂う。
合ってるこれ。徹は窓を開いてやたら空気を吸い込んでいる。私は二人に説明した。
ここは昔空たちの生垣に囲まれていて、またの名を帰国亭とも呼ばれていたんですって。
帰国、なんだそりゃ。
帰国というのは空たちの別名よ。
お、夏美、それだ。
トールは夏美を引っ叩いた。
引っ叩いた。
帰国寺、昔は空たちに囲まれていて。
まあ本当ねえ夏美、そうかもしれないわ。
違うったら、鬼の谷の寺で帰国寺が正しいの。
二人で言ってあげたのに、夏美はますます頑固者になってしまった。こういう時は話を変えるに限る。
話変わった。トールは十二人へや遺憾測体って書いて、これなんて読むんだろうな、わかんないけど、が匂うって言ったけど、私はわざと明るく言った。私はここの空気、鬼を感じるわ。
おかしいだろう。
で、夏美、
え、鬼。
ほーら夏美がすぐに乗ってきた。
私は済まして話を続ける。
川原院における鬼学の分析よ。
聞く。
うん、聞く聞く。
夏目はいっぺんに機嫌を直した。
トール、あなたは。
聞くよ、
睨まなくたって。
よろしい、ではご清聴。私はちょっといい気持ちだ。
源のトールの死後30年、延長4年6月26日の夜のこと。
ひゃー、詳しいね。
物の本に出ているの。その夜、川原院へ源のトールの霊が降りて、一人の女官に取り付くのよ。
わあ、高齢だね。
夏美は体中で乗り出してくる。
それから、それから。
源の徹の霊は旅館の口を借りてこう言うのよ。我、常世の間摂政をこととなす。
常世じゃねえ、財政ありよ。
その行の報いに法に入りて握手に立つ、おつ。
全然意味がわかんない。そして重罪の身、亡霊性にあり。わかんないよ意味が。物を害するにいなしといえども、なお人に向かうに共有、共あり。で、トール。ぬわ！トールは鼻にしわ寄せた。なんのこっちゃ。つまり自分は生前の殺生によって地獄に落ちた。性質に凶暴なところがあって人に向かうとついそれが出てしまう。トール。ふーん、わかったような、わからんような。で、夏美。ねえアリサ、その殺生って何のことなの。夏美が聞いてきた。それよ、私はそれを待っていた。お偉い権威の先生方の解釈によれば、この殺生とはごく一般的に狩りや釣りのことだっていうの。でもそれは大間違いよね。私の解釈は正しいわ。これ実は新聞のビッグニュースになりそうな新説なのよ。私の解釈は正しいわっつってるの。言い切った。でトール、へえ聞きたいね。トールもさすがに乗ってきた。うわー、僕も聞きたい。夏美は今にも飛びつきそうだ。次へ行ったらね。私はさらりとそれをスルーして、次もやっぱり源のトールゆかりのお寺だから。でトール、あらら、ずっこけ。言わねえな。トールはまた飲めている。飲めている。んだよ、人がせっかくその気になったのに。だって夏美のご注文よ。で夏美、うん、ごめんね、せっかくの正常演を飛ばしちゃって。まあうん、いいのよ夏美。夏美が素直に謝ったので、私のわだかまりもいっぺんに消えた。トール、んだよ、二人で許し合っちゃって。トールは口をとんがらせて、夏美、運転手さんに行き先言ったのかよ。で夏美、あ、そうだ、運転手さん、行き先は佐賀釈迦堂清涼寺。キャハ。キャハじゃないよ。夏美は拳を突き出して、源の通るゆかりの地、犬も歩けば鬼にゴーゴー。ね、フル回転でね、空回りっていう。ジータ186万、飴玉やるから教えろよ運転手って書いてあって、黒飴かなそれ。大丈夫、黒飴それ。運転手教えてくれなかったな。1000円ケチった彼、1000円、それで1000円ケチっただけなんだけどな。おかしいな。ねえ、せっかく楽しい旅につってんのに1000円ケチったばかりにとんでもないことになっちゃいましたよ。でタクシーは清涼寺へ着いた。で、彼はどこでも鬼の話をした。源の通るの鬼退治、歌なんだねこれ。一つ人鬼腕をもぎ、二つ二鬼足を折り、三つ鬼首ころり。てんてんてん。こいつは、ぶち壊すこと言いまくりだね、もうね。何グロいこと言ってんだって話です。子供の頃からそんな数え歌を歌ったりもしていた。すごいな。京都に昔から伝わる歌だと言ったが、本当だろうか。で、トール。わー、本物だ。トールは走り込むとそこで思いっきり深呼吸している。源のトール様、私はあなたと同姓同名です。どうかお力をください。で、主人公。まあ、お力ってトール。私は笑ってしまった。源のトールは死んだ後、いろいろなたたりをした人なのよ。トールはそんなお力が欲しいの？で、トール。ブルル、おっとっと。源のトール様、今のは取り消しです。パンパン。慌てて柏手まで打っている。私はまた笑ってしまった。主人公じゃなくて、これ選択肢。A、源のトールのお墓はこっちよ。B、行きましょうトール。C、祈ってあげるならそっちがいいわ。なんだ、おかしくねえか、ちょっと。流れが。
祈ってあげるならそっちがいいわっていうのはお墓はこっちよってことでしょ。で行きましょう通るもお墓はこっちよでしょ。で A の源の通るのお墓はこっちよはそのままと。じゃあ A、 多方島を回ったところに四方を木立に囲まれて源の通るの墓がひっそりと鎮座している。で通る、おお源の通るの墓ねえ、このお墓って。通るがそっと言った、鬼の首に見えない？で夏美、ああ本当だ。夏美が亀のように首をすくめた。太い角があって、鼻の筒、カズツが牙みたいでこっちを見て笑ってるみたい。雷が鳴って風がうなった。で主人公、でもこれ角が4本あるわ。四方を睨んでるんだよ。ピカソ的多次元的描写だね。なるほどね、宝鏡印刀は鬼の首をかたどったもの。案外それも親切かもね、ピカソ的多次元的描写。でトール、おっと。トールが思い出した、アリサそういえばさっきの話はどうなったのよ。ほら源のトールの摂政の親切っての。で、夏美、あそうだそれそれ、話して話してアリサ。やっと二人が聞いてくれた。で主人公、選択肢、お本ではざっと話しましょう。 B、 だれないようになるべく簡潔に。 C、 いや構わずみっちり話してやろう。もういい、簡潔にしてくれ、眠くなってきた、酒も入ってね、どこでやめるかなこれ、時間的にはそろそろやめようかなと思ってるんですけどね、だれないようになるべく簡潔に。じゃあ聞いて二人とも。私はちょっと改まった。摂政が釣りや狩りだなんて解釈がナンセンスだってことはわかるでしょ。そんなことくらい誰でもやってることで、それを重罪だとか、暴類だっけ、違うわ、なんだっけな、なんか、うん、まあいいや、暴れる戻るだとかは大げさでしょ。ふむふむ、なるほど、そういえばね。では源の通るがこれほどまでに言う重罪とは何か。で通る、ああ分かったよアリサ、彼は誰かを殺めてるんだ。勘のいいトールはすぐに答えた、正解よトール、生前源のトールは誰かを手にかけた。でもこれ普通の殺人じゃなかったと思うの。へえ、なぜ。だって左大臣まで行ったほどの人よ、いろんな悪事いっぱいしてるわよ。決めつけた、暗殺だとかそういうのに手を染めてたっておかしくはないでしょ。でトール、うん、そうか、それくらいじゃお化けになって出てきてまで反省はしないよな。でしょ、では何、どんな殺人。で、夏美、あ、わかった、バラバラ事件だとかミイランにして食っちゃったとか。あ、トールは出まかせ行ってから夏美とぎょっと見合っている。カニバリズム、人を食っだと思う。二人はもう真っ青だ。それが私の仮説、つまり源の通るはそれをやった。キャー、私が新幹線で話した三つの鬼の怪事、あれらの事件はみんな彼のやったことだけど、きっと他でもやってるわ。私は二人を見渡した。よく調べればこの頃子供や赤ちゃんが何人も神隠しに遭ってるはずよ。通る、あ、あんた。トールは顔を引きつらせ、ご本人のお墓の前でよくもこんな世にもおっとろしいことが言えるよね。で、夏美、僕気持ち悪くなってきた。夏美は口を押さえている、相当だ。で、トール、私もだよ。トールも胸が悪そうにして、鬼の話だったうちは平気だったのに、人間となったら急に。健全な証拠よ、冷静主人公。私は笑った。あなたたちの心まで鬼じゃなくてよかったわ。で、トール。おお、怖い女だとこ、怖い女だこと、神々だこと。トールは大げさにブルって見せて、ブルって見せて。下面女菩薩、内心女与者、女や者、とはあんたのことだよ。かもね。外面は菩薩、内心は夜叉。 で、かもね、この中では案外私が一番の鬼女かもよ。で、夏美、ねえもう行こうよ。夏美は半べそを書いている。こんな話こんなところでしたらたたりがあるよ。で、選択肢 A、 私は夏美を怖がらせたくなった。 B、 私は夏美が可愛くなった。 C、 私は夏美をからかいたくなった。セーブ、セーブ。怖がらせたくなったりしちゃった。間違えた。からかいたくなった選ぼうとした。間違えてボタン押しちゃいました。やっちゃった。もう眠いな俺。で、次。平気よ夏美。私は笑った。源の徹は全てを悔い改め、懺悔するために霊となって現れたの。本人は洗いざらい告白したかったのよ。私はそれを代弁してあげてるだけだもの。怖がらせたくなったって方だもんね。で、夏美、でも夏美はまだ怖そうだ。あはは、行きましょう。ここはもういいわ。私たちは境内にある聖火寺阿弥陀堂へ向かった。そうそう、源の徹といえばもう一つ鬼の話ね。歩きながら私はとっておきの話を始める。徹、首一つ指一本ってあの話ね。徹が即座に反応した。主人公、まあよく覚えてるわね。だって強烈だものね。僕も忘れられないよ。そう言って二人は身震いした。私ね、あれも源の徹だったんじゃないかと思ってるの。これが私のびっくりネタだ。びっくりネタ、すごいとこにびっくり。で、あ、びっくりした二人。夏美が飛び上がった。ちょっと待ってよアリサ。徹まで慌てている。だってあれ奈良時代の話でしょ。平安時代の源の徹がどうしたらその前の奈良時代へ行けるのさ。そうだよ。夏美も猛烈抗議する。猛烈。幽霊だって時代の、後へしか行けないんだよ。それをどうやったら生まれる前の時代行けるの。主人公、時代の流れって一つじゃないのよ。私は落ち着いた口調で言った。なんだって?もう MMR だよ。徹の声がひっくり返った。主人公、私ね、時代って同時にゆったりと流れてる何本もの大河のようなものだと思うの。だから誰かがその理論さえ掴んだら、それらの流れを横に移動することもできる。つまり、その人は自在に時代を行き来できるのよ。出たよ。平行世界。アリサ、あんた大天才か?大田分けだよ。大田分け。ああ、頭がこんがらがってくる。トールは本気で頭を抱えている。なんなんだ、このいちいちっていうね。で、主人公、源の徹はその理論を見つけたんだと思うの。だって平安時代と奈良時代のこの二つの事件は事件現場の状況や手口があまりにも似すぎてるもの。現代の警察ならきっと同じ指紋を見つけてるわ。で、徹、鬼だよアリサ、鬼の仕業。徹は議論を打ち切るように言った。で、あんたが鬼の存在さえ認めればそれらはみんな片付くことなんだよ。そうだよアリサ、アリサが鬼を認めればいいんだよ。夏美も顔を真っ赤にしている。主人公すごいな。それは無理ね。鬼が存在したという科学的証拠は何一つないもの。来たよ、ここで科学的証拠って来た。久しぶり。私は二人の考えを切って捨てた。ひどいな。時代を飛べるなんて、あんたのその考え方の方がよっぽど非科学的だけどね。頭痛い。もうやめよ。トールはプリプリと歩き出した。プリプリ。賛成。もうやめよ。夏美は喧嘩が嫌いなだけだ。待ってよ、トール。私は追いかけた。もう、別にね、この時だけのあれですから、もう、いいんじゃない?別れてもっていうね。トールはズンズン歩いていく。選択肢。トールは本当に怒ったのだろうか。B。トールがこれくらいで怒るはずがないし、トールはややこしいのが嫌いなだけだ。ああ、疲れてきた。ここでやめようかな。ここでもう疲れたから、ここでやめて、
ょっともう疲れたね。これさすがに来たよ、これ。これは来たな。だってまだこれ始まってねえんだ、これ。まだ始まってねえんだよ、これ。誰か死ぬんだろう、キャペペが死ぬんだろう、これ。キャペペが死なねえよ、まだ。てか、これでも3人旅だから、どうすんだ、でもこれ。他にも出てくんのかな。あ、でも爽やか青年、あれも絡んでくるよな、多分な。あれだけで終わるのか。ちゃんとグラフィックあったしな、あいつな。どうなんだろう。とりあえず、ここ、中途半端だけど、ここでやめよう。ここでやめます。はい。疲れました。相変わらず、コラージュもそうだけど、何度俺は別に女声ができるような、あれでもないしさ、別に読むのうまかねえのよ。女キャラしかほとんど出てこないやつばっか読んでんな、俺は。コラージュも女ばっかだったしな。こっちも女性ばっかですからね。どうしちゃってんだろう、俺は。大失敗なんですけどね。はい、というわけで、この辺で終わりよ。終わります。はい。疲れました。はい。なわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、1時間45分、まあ、2時間いかないぐらい。うん。まあ、いいところじゃないのっていう。次回はですね、もう、百物語を読もうかなと教えてもらったね。で、彼岸花はもう最終回ってことで、まあね、まだやりますけどね。とりあえず誰か死ななきゃ、キャペペが死なねえと、てかキャペペ生き残りそうだな、こいつな。とりあえずそうだね、バッドエンド見るまでは粘ろうかなと思います。はい。187番、イサムさんの女声、はぁはぁって書いてあるんですけど、つが、ほとんど別にもう女声やろうとも思ってないから、そんなに別に何も変えてないしね、つか別にできないし、もう、できないから無理にやっても、もう、てかもう笑われてるよ、どうせ。女、もうおかま声だし、もういいんだ。もういいんだよ。おっさん声しかできねえよ。はぁ。もう何なんだろう、この話。一番初めが、もうわけわかんない世界に、もうアウターゾーンに入った感じですよ、もう。もう話がすごいわ。主人公強引にぶった切るし、こいつ、もういいんだね。自分の、我が道を行くなんだな、こいつはね。で、他の二人はなんだかんだでね、ぶった切られたり勝手にしてますからね。そうそうそう、主人公が一番あれかもしんないね、もしかしたら。キャペペ野郎は言ってることだけはあれだけど、あとは子供っぽいだけで、そこまであれなのかもしんないけど、トールも変か。でもまだこの中ではまだあれなのかな。難しいな、この3人組で、どうすんだこの3人組は最終的に。でもなあ、これどういう風に言って、どういう風に終わるんだろうな。百物語と交互にやるかな。うん。で、188ジータ、ショタ声ならあるいはって書いてあるんですけど、それはないんじゃない。よし、これで、よいしょ。とりあえず、聞きました。これはレベル高いわ。確かにこれは、その不吉な予感がするという人がいましたけど、これはわかるわ。これ結構来るね。これはもう酒飲んでるのもあるけどね、もうガンガン来たね。 ありえねえよ。ジータ188番がショタ声ならあるいはっていうので、189番がちょっと大好きだよお兄ちゃんって言ってみてと、ね、兄貴いねえのにね俺がね、こんな声でこんな声でね、ガチムチっていうね、最近多いですねガチムチの流れがガッチガチね、大好きだよお兄ちゃんって言えとね、そんな言うわけないですからね、そんなのだって兄貴いねえしね、別にね俺が長女なんだしね、言いませんからね、はい。で次あ、次ねえや、あ、だから終わりにしよう、はい、疲れました、はい、今日はまたボブのを見てですねゆったりして寝たいと思います、はい一応これはこれファイルバンクに上げた方がいいのかな、これキャペペキャペペ言ってましたけど疲れました。で190番、言わないって言いつつ2回言ったよねと、黙っとけっていうね、そこは C ですよね、てか俺にこんなこと言わせてもね全然何も来ないでしょ別に、ね、調子に乗って俺も言ってるところがね酒入ってるからでしょうけどね、危ないですね、うん、なまあね、まあ、キモって感じですよね、キモですよね、はい、普通にやめます、もう疲れました俺ね、多分ね彼岸花よりははるかにねいいもんが作れそうな気がしてきた、企画のやつてか短編だけどね、でもすでにシナリオはありますからね、その見せ方とあれでね確実に彼岸花を上回るものが作れるんじゃないかと、負けねえぞっていうね191番、チンチンオッキーしたとね、おかしいだろお前っていうね、そんなにもうそんな来たんだね、おかしい、興奮しすぎっていうね、そんなね、あのもうあれでしょ、だからレベル1なわけでしょ、キャパなわけでしょ、今ハットトリックした時の驚きと同じキャパでしょ、キャパ、あー危ねえな、俺二度言ったから今キャピまで言ってんだろうな多分な、なんだそのねパ行五段活用みたいなやつはおっきしたじゃねえっつーの、本当にねえしねそんなのね、あでもねこの前ね声渋いですねって言われたね、そういえばねびっくりしましたよ、なんとかさん、危ねえ、自分の名前言いそうになった、危ねえ危ねえちょっと待って酔ってるから危ねえぞ、なんとかさんっていうのの後にわざわざなんとかさんって言ったのにその後自分の名前言おうとした、危なかった今渋いですよね声って言われましたね、俺があのへーとかうーんとかそういう風にあの声出して聞いてたら、あーそうですかとかへーとか言ってたら、あーさん渋いですね声って言われましたね、初めてまでじゃないかもしれないけどほとんどそうやって声のこと言われたことなかったのに言われましたね、あぶねえ、ちょっと自分の名前マジで言いそうになった、危なかったな、自分の名前って言ったら名字の方ですけどね、さすがに自分 の, あの名前の方でね呼ばれるということは普通ありませんからね。で193、キャポポって言い始めたら低層の危機だねと、レベルマックスね、怖いね。で、192番、本名晒しちゃおうよキャパムさんと、キャパムじゃねえしハットトリックプラスおかしいだろそれっていう、レベル1だからそうか、キャ本名晒しちゃおうよって、本名晒したらびっくりすんぜ俺、俺の本名とりあえずね、あーでもどうしようかな、なんか言いたくなってきたな、なんだろうこの気持ちなんで言いたくなったんだろう、これ酔ってるからだ、絶対テンションおかしいからだ、なんかなちょっとなんか少し言っちゃおうかなとか思ったりしてる自分が怖いね今ね、危なかったな今 なんか少し言おうかなとか思ってる自分が怖いね。あ、危ねえぞ。お酒って怖いっていうね。もうね、キャーペペーですよね。そう、だからね、自分、そうだな。名字の方はね、別に、そこら辺にいるような感じ。そこら辺に、でも、いそうでいなかったりするのかな。まあでもそこそこはある名前、うん。そんな別に珍しすぎもせず、でも、周りにいないなっていう人が多いかもしんねえなっていう感じかな。自分の名字はね。で、194番。まだ30分あるじゃんと。また1時まであんのかよ。俺5時起きだっつってんでしょ。俺相変わらず4時間。で、もうさ、夏だから暑いじゃんよ。そうするとさ、ね、もうさ、どん疲れなんですよね、もうね。ね、汗ドバドバかいてさ、3リッターぐらいいつも水飲んでさ、水分取んないとさ。もうね、あれですもん。あの、そのスポーツドリンクだけじゃやばいっつんで、あの、梅干しが、を取ったりするぐらいですよ。ちょっと古いですけど、でも塩分取んないとやばいから、梅干しマジで取ったりしてるぐらい。もう汗かいてもすごいよ。で、195番、多分俺に恋してるからだよと。最近なんかガチムチ方向がなんか多くなってきてる感じがするんですけどね。女性はいねえよそりゃ。で、196番、お初と、声かっこいいですねと。ねえ、ほんとお初。お初じゃねえんじゃねえのと。と思ったけど、そうかもしんねえかもしんねえからわかんねえけど。声かっこいいですね、と。こう言っとけばね、俺別にそんな言われたことねえっていう話をしてたから、言っとけ、みたいな。ねえ、言われたことないですよ。渋いっすねって言われました。歳と合ってねえっていうね。ね、20代中盤とは思えねえと。もう30代だと。係長だと。おかしいよ、絶対よ、って。もう。で、197番、おかしいだろ？じゃあ、俺もお初じゃなくて、俺もじゃねえしね。で、声ガチムチですね、と。言われたことねえよ、ガチムチですねって。意味がわかんねえよ、ガチムチよ。ガッチガチのムチムチなんですよ。もう、油切ってる感じ。世界陸上のね、もう、なんだろう。ハンマー投げをしてるやつについちゃって、飛んじゃ、なんつうの、もう何言ってるかわかんない、もう酔ってるから。で、198番もうるさいし、もう、生ゲロじいさんお初と、ね、生ゲロでもねえしね、じいでも違うし、でも3ってつけてるあたりがね、なんでそこだけ丁寧なんですか。で、お初じゃないしね、もうお初どころ騒ぎじゃないでしょ、だってあんた。でおかしいでしょ、199番。ガチムさんこんにちはと、俺ガチムって書いたっけ、誰それガチムって、どこの人だよガチム。初めて聞きますと、絶対嘘だ。よろしくお願いしますね、と。この笑ってのが嘘っぽいよね、どう考えても。ガチムじゃねえよ、誰だよ。そのガチムっつうのは。どこの人、ガチム。いそうだな、なんかな。ガンダムとかに出てきそうだね、ガチムってね。わかんないけど、今なんとなく今、ちょっとポーンと来たんでね。ガチムってすごいの、ガッチガチでムチムチでね。ね、足がないんですけどね。で、やめるっつってからまたこうやって伸びるんですよ、レースがね。やめるっつってから本番みたいな感じですか。で、200番、ガチムチャパン、いやなんでもないと言っちゃってんじゃん、もうね。無しか合ってねえんだよな、オシムジャパンですからね。全然合ってねえんだけど、全然合ってねえんだけど、書きたくなっちゃった。でも俺ももう言いたくなっちゃったんだよね、それね。読んで、はい。おかしいでしょ、どう考えても。無しか合ってねえの。何でもいいじゃんね。 3文字、無、3文字目が無だったら、それだったらね。はい、2時間やった、頑張った。昨日もね、昨日も一昨日もやってね、その3時間と3時間半ってやってね、すごい頑張った。また毎日配信かとね。そんなことしてたら俺死んじゃうから、それはしないけど、だって俺仕事しててね、毎日配信とかおかしいでしょ、どう考えても。ね、友達いないのかと、ね、やることないのかと、ないよと、ね、疲れて帰ってきて何もやることないから配信してんだよと、ね、ニコニコ動画見てるぐらいしかやることねえぞと、あとモンスターハンターフロンティアね、寂しすぎるじゃねえかっていう。 で201番、たまには酔ってるおっちゃんもいいなと。おっちゃんじゃねえしね、これ20代中盤だっつって何度言えばわかるんだって本当にね。こらっていうねこらって言うとダメなんだよな多分な。もうおっさんっぽいんだよな。こらって言わねえしね。こらって怒る人見なくなったねそういえばね。ちょっていってちょっとか言うよね、その、 おじさんとかね。ちょっとめちょっと、ね、言うでしょ。あの何それっていう気合いみたいなちょっと 言って手出すでしょ。ちょっなんとかちゃんちょってやるでしょたまにあのダメとかあんまり言わないんですよね。ちょんちょんちょいのもってやりますけど、それはおっさんっぽいですよねそういうのね。はい、もう俺何言ってんのか分かんなくなったからもうやめます。もうはい疲れましたから。はあ、本当に197万お厚かなこれで。202番、イサムさんの酔い方は、いい酔い方だねと。あんまり、陰気にならないし毒づいたりしないしと。あー、毒づいたりはね、リアルのあれで友達とかとだとねするね。毒吐きまくってるね、モンスターハンターで言えばね、イーオスってやつが毒吐くんですけど、そいつみたいな感じですね。もうペッっていう感じで毒吐きまくりますね。はい、これはもうね本当にね、毒付きまくりですね。毒付きですね、毒付き。毒針ですね、本当にね。もう本当にね。なんで面白いかよくわかんないけど、俺。毒針っつって楽しくなっちゃいましたね。で、203番、おっさん節全開ですね、と。おっさん節って何それ。ね、チェイとか、その、テイとか言うやつ。でもね、言うでしょ。あの、親戚のおじさんとか。ね、なんか怒るときね。なんか怒るとき、てい、てい、って言うんですよ。そのなんかわかんないけど。ね。何がダメとか言うんじゃなくて、ちょ、なんとかしちゃう、ちょって言うんですよ。あの、てい、ってね、手出して。で、204番。うわ、これはラジーのお気に入り音決定だと。どれがラジーのお気に入り音、俺がてい、てい、って言うので、スタートするってこと？おかしいだろ、それは。それラジーのお気に入り音だったら怒られてるってことになっちゃうよ。なんとかちゃん、てぃって言ってスタートするんでしょ。絶対やめた方がいいよ。そんなの。うわーじゃねえしね。それキャペペですかそれとも。もうね、わかりません。で、205番。ゲリオスじゃないから大丈夫と。まあ、ゲリオスってやつも、まあ、毒吐くやつなんですけど。そうか、ゲリオスじゃないから大丈夫か。そうか、まあ、トサカじゃねえしな、俺な。ね、カツンカツンってやってね、ピカーンって光るんですけどね、そう、ピッカピカですよね。ほんとね、1年生ですけどね、1年生じゃないですけどね。ね、自分はもうね、年ではですね、もう、生後のですね、460ヶ月ですか？違うわ。460ヶ月じゃまずいよ。400、もう計算できなくなってますからね。これまずいぞ。240ヶ月プラス、6歳だから、72だから、312ヶ月かな、生後の。生後の312ヶ月で合ってるかな。まあそれぐらいですけど、はい。寝よう、もう。ああ、何やってんだか。で、206番、イサムさん、ハゲてるのと。ハゲてねえよ。見せようか？ね、見せないけど。今俺、髪投げんな。てか俺、切んなきゃダメなんだよ、どう考えても。今、どう考えても夏場のね、あれじゃないですよ。今だって俺ね、後ろ髪がね、だってね、後ろ髪掴むとね、俺結べるかもしんない。ちょっと結べるかな。ちょっとね、その、妹からちょっとゴムのあれを借りて、食ってやったら、ちょっとピョンって出るぐらい？あの、なんだ？金田一のあの、孫みたいな、ピョンって出たのあるでしょ？あれみたいなぐらいできるぐらいあるよ。切んなきゃ、長えわ、どう考えても。で、207番、ウップすると聞いて飛んできましたと。ウップしないしね。寝る前ですから、ボロボロですから、はい。目、ね、お化粧もしてないしね。しないですけどね、普通ね。で、208番、妹ウップと。妹ウップ、そっちの方に興味があるんだ。妹ウップ、ありえねえだろ、どう考えても。俺がもう殺されちゃいますからね。やつはとにかくね、あれですね、今、あれですよ、復職、だから、 着物を着せたりする資格とか、あとはそのヘアメイクもできるし、化粧関連もできるのかな、メイク、うん、髪の毛はとにかくできるんだよ。だからまだプロじゃないからあれだけど、もうそろそろ免許を取ってマジで切って金取れる人になれるのかな。うん、全然俺と違う感じですけどね、もう全然違いますよ。ファッション誌をねそうやってあれ見たりとか、まあ、するタイプですよね、まあ普通なんですかね、そうそうそう、なんかねやっぱあれらしいですよ、そういうその美容院とか、そのだからなんつうの、そういうさとこで働く人はやっぱりそうやって接客のあれもあるから、その自分ね、そこでさ小汚いやつがいたらやっぱり印象悪いじゃないですか。だから自分もそのきちんとしないとっつんで、いろいろなんかね頑張んなきゃいけないらしいんですよそう、それでそういう学校ってね、なんかね大会とかやるときって、まずね、俺前にも言ったかもしれないけど、まずねモデル探しっつうの、モデルをまず探さないといけないらしいんですよ。何かその着付けの大会みたいなのがあったりすると、そのモデル探しからして、でモデルをその友達使うとか、まあ、そういうのはあるんだけど、だからそういうそのなんつうのかな、人との交流的なものも必要だと。だからね、だから綺麗な人を呼んでさっていうので、で写真撮ってたりもしてたかな、着せて、で写真のその見せ方とかも、まあそのセンスがあるかどうかみたいなのあんのかな、なんか知らねえけど、うん。で着付けのやつとかは結構なんか順位が高かったのかな、学年でなんか上の方だったとか、うん、そうそうそう。で209番こんな感じだろって書いてあって、これ俺、これやっべえな、これヒゲすげえじゃんって、なんでこんな笑ってんの、これ俺、これ俺209番のやつ、これやべえな、これで俺配信してたらびっくりだ、ってかこいつはすげえな、こいつ絶対胸毛生えてるってか生えてるな絶対、うん、ちょっと見えてるしね、すごいな、山賊みたいだね、こいつ超肥だよね多分ね、外人の。で210番、妹もガチムチって書いてあるけどちげえしね。で211番、イサムさん停止画像を作る仕事しようぜと、どういうことそれ、停止画像を作る仕事っつうのはね、ど素人だ、ど素人ですよはっきり言って、大した技術も持ってないしね、妹ガチムチじゃないですよ全然、妹ガチムチじゃないですね、俺より背高かったですよはい、停止画像を作る仕事、それで金取る、金が取れるとね、妄想しすぎっていうね、無理無理っていう当たり前ですけどね、そんな甘かねえっていうね、で212番、イサムさんは生えてないのと、ね、ヒゲは生えてないですよね、どう考えてもね、髪の毛は生えてるよね、胸毛は生えてないよねね、脇毛もないですよね、もうスラムダンクみたいですよ、まあ嘘ですけどでもね、あんまり自分好きじゃないんだよな脇だからそうそう、だからね、まあ、自分別にね、あの生足アップした時も分かるだろうけど、その時見てた人はあんま別にね、あのないですから、そんなに毛はね、体毛はね、体毛はね、まあいいや。で213番、血毛は拡張に邪魔だから処理してるんでしょうと拡張に邪魔だから、拡張しねえもんだって、どんな趣味だって話ですよ。で血毛邪魔なんだな、そうか、血毛か拡張するとき血毛って邪魔になるんだ、へえ、ひじきバーガーが、なるほど、知りませんね。で214番、おにゃの子の脇よくねって書いてあるけど、ああそういうこと、そういう、だからでもそれで脇毛あったら嫌でしょ、脇の見えた、脇が見えてる服装がもういい、 いいかもしんない、ね、てかそれだけ見せれるっていうことは多分その人綺麗だもんだって、はい、もう、はい、妄想決定、はい、寝よう、疲れたなんだろうこれ、なんだろううちのスレは、おかしいでしょこのレッスンのつき方が、 なんなんだこのレスの付き方は。ちょっと一回戻ってみたらなんかおかしいぞこのレスの付き方。はい、もうなんだかよくわかりませんでしたね、もう。はい、というわけで、やめましょう。結局本当にお初っていう人はお初だったのかなっていうのがね。でもね、その人ね、上げてないで下げてんだよね。うん、ありえるね。で、215番、何タエムさんの脇が見たいだってとね。タエムって誰だとね。で、216番、ノースリーブの男は、脇処理するべきだと思う、見せるべきだと思うと。ん、ちょっと待って、ノースリーブの男っていうかね、あのさ、あのなんだっけ、俺ね、だからそれで脇毛嫌いだっつったんだけど、あのね、すごい毛が濃い人がいて、あのさ、脇を、腕を閉じてんのにさ、そっから脇毛出てる人 いたりしません。あのさ、って、なーにそれ、マクロクロスケ脇に挟んでんのみたいな。見せるべきだと思うって言われてる。いや、あんまり見せない方が、でも好きな人いるのかな。いや、知らないけど、で別に俺別に好きじゃないんだよ、俺は。あんまりね。なんかあんまりね、その、清潔感があんまりないのと、あと、なんだ、なんつうのかな。だから、多すぎるともう、なんか、あー、つくるし、もう、そこがすごい湿度、なんつうのかな。熱帯雨林みたいな、なんだろう。ね、感じがするじゃないですか。そのスチールウールもうちょっと取った方がいい、燃やしてやろうかみたいなやつ。だからあんまりあるとあれですね。うん、暑苦しい感じがすんなって思いませんかね。ね、見せるべきで、見せるべきってどういうことよそれ。どうだってやんの。それもどうかと思うけど。何お前っていう、何そこがっていう、それはどうなんだろう、わかりませんけどね。217番、お初の人、何この板って書いてあるんだけど、何この板ですよ、もう帰ってますよね多分その人ね、その方はもう聞いてないでしょうね多分ね。ちょっとお初かっこいい声ですねって書いといて、でどうなんのかなと思ったら、なんだこいつの話はっていうね、帰ろうですよね。で、218番、ポンちゃんなんて全身毛だぞと。ああいう毛なら別にいいじゃないですか、全身毛のタイプのさ、小動物はさ。ね、うちもウサギ飼ってますけど、ウサギなんて足の裏まで毛ですから、あいつはね、ああいうのはいいじゃないですか別に。だって脇とかそういう問題じゃないもんだって別に。ね、あいつらでも熱そうですよね、毛だって顔にも毛生えてんだよ、だって熱そうだよな、すげえ熱そうだもん。で、手にも毛生えてるからさ、もう毛だらけで、もう暑いわ。だからずっと布団かぶってるみたいなイメージなんじゃないの、もう。あっちいな、羽毛布団かぶってるみたいだ。鳥じゃねえけど、みたいな。ねえ、どうなんだろう。ねえ、本人聞いてみるかね、今度ね。暑くねえ、それ、夏っていう。もう殺されるね、多分ね。引っかかれるよね。で、で、219番、男は脇毛張った方が男らしいのか、やっぱりない方が清潔なのか、ないと逆に気持ち悪いと思われるのか、なさすぎのも気持ち悪いかもしんないなと思いますけどね、自分は。また変なあれですけどね、自分の勝手なあれですけどね、なさすぎのもなんかツルンツルンなのも怖くない、なんか。あれみたいな。スラムダンクだっていうね。なさすぎのもなんか変じゃねえのかな、と思うけどね、自分は。だけど、ありすぎんのも変だ。うん。そう。だから、もう100が、もう、なんだろうな、密林みたいになってて、1が、何もないと。その、毛がないとしたら、15ぐらいがいいかもしれない。また、すごい、この、わかりづらい。で、210番。どうなんだろうって聞かれても俺わかんねえもんだって。 それを判断するのは女性に聞いたら方がいいんじゃないの。だってねえ、俺がどう思ってたってっていうのありますしね。で、220番、おっちゃんは全身脇毛ですもんねと。そういうの、脇毛っていうの、全身のやつは全身脇毛っておかしいでしょ。言い方がおかしいよそれ。脇毛、あれおかしいな。脇毛の脇がカタカナですけど、それはどういう意味なんですか。脇に生えてなくても脇毛っていう毛があるんですかね。で、221番、じゃあ毛をカットしておけばいいんだねと。そうだね、ある程度はね、処理しといた方がいいかもしれないですね。で、あと自分自身もそのありすぎると嫌なんですよね。なんかわかりますかね。そう、ありすぎるともう自分も嫌なんです。その暑いからなんか暑っぽいでしょ。なんかもうね、熱帯夜でしょ。もう脇が熱帯夜でしょ。だからもうそれがもう嫌なん、そうだからそれがあるんで、自分あんまり、そうで、俺何まだ話してんので、222番、右が1で左が100ならどっちでも対処できてよくねって書いてあるけど、よくねーっつーの、それは。だってもう左が100で、その100っていうのは、脇がた、なんつーの、腕が畳めないぐらいあるんですよ、もう。もう、なんですか、それアフロがそこに住んでるみたいな、なってるんですよ、だって。で、右ツルンツルンですから、だから、左になんかアフロ抱えてるみたいになるんですよ。やだわ、それ。対処できてんの、それ。それもう多分ね、両方なんつうの、脇毛大丈夫な人も脇毛嫌な人も両方嫌がるねそれね。で、223番、鼻毛は出てた方が好きですかと。ね、鼻毛は出てた方が好きなの、バカボンのパパみたいなやつなのだっていうやつタイプ、それは嫌だね。それはね、なのだでもダメですよね。もうていうか鼻毛好きっていう人誰ね、いるのそんな人ね。でもね、本当に毛すごいなと思うのはね、本当なんだろう、環境変わって空気が悪いとこ行くと鼻毛伸びるの早くなるでしょう。あと、自分あんまり足にそうやって毛がなかったんだけど、ちょっと仕事の関係で少しなんだろうな、まあいいやで、ちょっとまあね、その擦れる部分が毛が生えてくんだよね、そうやって擦れて。だからやっぱり肌守るために毛が頑張るのかね、生えてガードしなきゃみたいなね、なんかあんのかな、そう、そういうのがあるのかもしんない。そうだから、鼻毛はでも出てない方がいいと思いますよ、ね、出すんだったらもうなんだろうな、もうバカボンのパパ状態の方がいいんじゃないですか。じゃあバッとね、一本出てっかダメなんだよ。出すんだったらもうこれでもかっていうね、ああそれだったら花粉症にはならないですね、花粉そこで止まるしみたいなぐらいのやつね。そうそうそうで、224番、眉異様に細い人もちょっと嫌だよねと。眉異様に細い線な人ですか、それはどうなんだろうね。でも異様に細いのはってことは、でも異様に細いと多分それは失敗かな。いや分かんない、嫌だよねって書いてあるけど、どうなんだろうね。異様に細いっていうのがどの程度のレベルかっていうのが感覚が違うからね、そう、まああんまり細すぎるのもあれなのかもしれないですけどね。で、225番、でおかしいでしょ、黒丸入ってるところが。これどこ隠してるんですか。これは血で黒丸が入って、うんこばっかり吸ってたら毛が生えてくるって書いてありますけど、どうかな、やってみたらどうかな。じゃあでね、それ夏休みのね自由研究にしたらどうですか、捕まりますけどね、1日目、2日目、3日目ってやってるんですよ、で殺されますよね絶対。で、226万、子供で試したら分かりやすいんじゃねえと子供で試したらどういうことだよそれ。 子供で試したらってね、もう捕まりますよね、はっきり言ってね、ね、その研究が終わる前にね、もう余裕でね捕まっちゃいますから気をつけてくださいそれ。はい、ほら喋った、すげえレスがつくと喋んだよこいつね。2時間やったからっつってね、さらにそこから20分ぐらい喋ってるんですよね、なんだかんだ。で、227、まあ、卒業研究にするかなと。ああ、まあ、ちょっと生物学的なやつだよね。無理。それ、どうなの？でも、どうなんだろうな。いや、真面目な話、いや、それじゃなくてさ、なんつうの？いや、卒業研究とかでもないですけど、その、なんていうのかな。そうやってね、ちょっと本当に毛が生えてくるのかな、みたいなやつ？実験とかしてるよ。まあ、いそうだな、普通にな。でもな、頭は逆に気をつけた方がいいんだよな。だからっつって頭吸ってたら多分ね、ハゲちゃうね、そう、それは気をつけないとダメですね、そう、自分はとにかく自分はハゲない髪の毛だって言われたな、うん、自分ね、あれなんですよ、一本一本がね、かなり毛が太いんですよね、で、毛が多いんですよ、自分髪の毛って言われてるんです。言われたことが何度もあるんですよ。で、強いから一本一本が、だからね、これはなかなかハゲないでしょうって言われましたけどね、本当かどうか知りませんけど、うん、まあいいや。じゃあ、この辺で終わりにしましょう。とりあえず録音ウップは一応しますけど、でも、前回前々回のやつも一応は落としてる方がいるということなので、まあ需要ゼロではないということですから、一応ファイルバンク乗っけてですね、ウップしようかなと思います。で、220万、んじゃあおっぱい揉まれ続けたら毛生えてくるんじゃねとね、何でもかんでもいいのかとね、おかしいだろうと怖いじゃん、そうだね、でもね、あれなんだっけな、不思議、これね、卒業研究で本当にやった方がいいと思うのはね、なんで父親はね、なんだ、なんつうの、妙に一本長いのが伸びてくるのかってやつは研究題材としてはいいと思いますよ、本当おかしいでしょ、なんでお前だけそんなに成長期なんだっていうぐらい伸びてる時がありますよ知らぬ間にですよね、でも本当にね、どんな成長スピードしてるのかわからない、気づかない間に伸びてるんですよ、やつは。もしかしたらやつはどっかで伸びてて、そこに移動して埋まったのかもしれないですけどね、そう、あいつはいつお前は成長してるんだとね、どこの養分を吸って大きくなってんですかというやつがいるじゃないですか。あいつは何ですかね、本当にそう、あれは本当に不思議ですよ。あれはちょっとなんでか本当に気になるよ、あれはね、え、あれだって均等に全体がなんつうの、バランスよく伸びないの、何か成長期のやつが一体いるん、しかも知らぬ間に生えてて、気づく、風呂入ろうとしてそれで服脱いだ時にあれみたいな時がたまにあったりする。で、229番、イサムさんのハゲ上司のって書いてあるけど、ハゲいないけどね、頭を毎日ペチペチやってれば効果が出てくるんじゃねとね、ペチペチ叩いてたらね、俺仕事もうないですよね、もうね頭毎日ペチペチってか、毎日っていうか1日目で終わりですよね、ペチペチってやったら配信料ですよね、で230万、イサムさん試しにおっぱい揉ませてよと、試しにじゃねえしね、ね、うちに来れたら嫌だけどで、231番、ほくろ毛でも研究できそうだねと、ほくろ毛、ほくろ毛、ほくろ毛は別に俺ほくろがあんまりないんでね、ないっていうかほとんどないですから、ほくろ毛と言われてもですね、あれなんですけど、でもほくろ自体があんまり自分分かってないんですけど、ほくろってなんですかね、あれね、そっから毛が生えると、そうすると中そのできないけど、それをさスパーンと断面切ったらさ、そのなんつうの、どうなってんの、ほくろの中の毛はどっからどうなってどう生えちゃってんだろうね、つうのは気になるけどね、ほくろ自体もよく分かんないし、そこに生えてくる毛っつうのはどういうことなんだと まあ、毛はあれですけど、そう、ほくろがよくわかんないんでね、普通に気になりますね、それはね。それは卒業研究のテーマでね、レポート80枚ぐらい書けるんじゃないですか、それ。ね、今度は毛の話ですか。はい、もうやめなきゃ。マジで1時になるでしょ。これアップ作業してたら1時になるぞ、これ。ねえ、ボブの見ようかなと思ってたのにな。本当にね、まあ見ますけどね、ボブの聞きながら寝るんですよ。あの癒しボイスを聞きながら寝るんですよ。はい、ということで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。最後なんだかよくわかりませんでした。もうね、お酒も入ってますからね、微妙に。ちょっともうね、おかしなことになりましたけども、はい、この辺で。お初な方はまだ残って聞いてくれてたのかどうか、まあ本当にお初かどうかちょっとわかりませんけどね。はい。なわけで、終わりたいと思います。じゃあこの辺でバイバイ。んだ、もういいや。